花もなんていうかあんまり水気なかったらいいんやったね。ただマルとかはもう鼻炎の場合は開けないのジュルズルズルっとする。
あれはもうなっとるよね。もう花粉の時期はね、うん、もうね出てるね、うん。
だからそれだけはそれだけはさすがにちょっとあのイヤホンで聞くとこの辺からこの辺で話すようとするっていうね、うん、非常になんとか体験が良くないからあれは消すけど。まあ いや、じゃあ行きまーす。はい、ラジオタケレッツの場、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は瀬戸さんと二人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー最近はね、
うん、
眩しい。もうなんだろうな、 目が眩しい。
老眼とは別に、
そうなんかやっぱりね年を重ねるとですね、
光に過敏にな
ってきてですね、朝の運転が非常につらい。
それえあるん
だ。あるある。ちょうど西日じゃない、西日じゃなくて朝日が入ってくる角度の通勤ルートで、うん、なんだろうな、まあ、朝からねすごい目にこうダメだラジオだ目を細めてるんですよ
サングラスは？
サングラスはね持ってたんですけどね一個だけ、
うん、
なくしました。物忘れも激しくなっておりましたそうなの、まあ、どこになくしたかも分からず。
サングラスいいよって
のね、でもそうなの、サングラス欲しいんですけどね、
まあ、でも瀬戸さんでもコンタクトがダメ。
そうなの、コンタクトが苦手で、
うん、
恐ろしくてできなくて、
うん、
でやっぱ銅つけると高くなるじゃないですか、
うん、
ね、おいそれと買いづらいので、で銅度も変わったらまた全部丸買いになったりとかするのもなんだしなと思って、
ね、名前か、うん、そうだね、なかなか難しい。だからオーバータイプの、ね、メガネに、ね、
ダサいのよあれ、
まあ、でももう実用性として割り切ってね、車の中でどうせ通勤の時にしか使わないって、
俺車の中でシュワルツデッカーみたいになるってこと、
うん、
いや
ミッキーマウスみたいにパカッてジャンルのがなんかやってなかったっけ。
あったね、あの丸っこいちっこいやつがパカッて開くやつ、
あんなのでいいんじゃない。
あっちか、まあどっちかっつったらあっちだな、
うん、
ちょっとねシュワルツネッカーはちょっとやだな。
じゃ
ない
と難しいよね。
一瞬考えたんやけどね、売っとるのもあって確かに、うん、メガネに対して、
うん、
オーバーメガネみたいなやつ、
うん、
ちょっとね、あの特に自転車乗っとる時とか、
ああまあ自転車、そうだな、そうだな結局俺はそれをコンタクトレンズで解決した口やからさ。
そうコンタクト怖いし、
うん、
買う最初大変でしょ。なんかあれは病院案件でしょ。あれは
そうやね、俺は眼科で買った。
そうなんよ、もうなんかコンタクトって当たり前の世の中なんだけど、僕はそこになかなか行けないという。
どうなんかね最近
ちょっとしたなんだろう恥ずかしさがある
最近もうなんかもうコンタクトからもう一歩踏み込んで、なんだ、まあレーシックですら古くて、もうあの眼底レンズみたいな。
そう、あれここで話しなかったっけ、どこで話したんだっけ。
いや多分収録外の車の中とかじゃないかな。
ああ、
うん、そんなのあるね。
そうもう改造人間やんと思って、うん、本当に。
そうそう、うん、あと、まあ、それのいいところは、まあ、視力変わってきたら、まあ、手術でレンズを交換できるみたいな。
レーシックはあの目を直接なんかして
直す、ね、うん、だった。だからそっちの場合は何かあってももう一回やり直しは効かない。
効かない、恐ろしい、
うん、だからそれで問題視されてたんだよね。
あ、そうなんだ。
確か、
まあ、今でも別に普通にある
政治、うん、でも大丈夫な人は大丈夫だけど、やっぱりダメな人も一定数はいる。
いや怖っ。
そうだから
ガチャやん。それをガチャやん。
それをガチャと言ってしまったらね一応、まあ、もちろんお医者さんはそうならんようにやるけど、
ね、
だデータがさ、レーシックやって半世紀以上生きた人なんで、まあ、今のところおらんのわけだから。
あ、そっか、まあ、そうね、
普及してるのも20年ぐらい。
あれか、もう20年も経ちます。
いや、まあ多分、ね、有名になったのは十数年前やけど、ね、多分その前からおるとしたら20年ぐらい前としたら、まあそんなもんおるんじゃない。
そうよね、うん、いやそっか、まあ、新しいものってそうよね、その、うん、まだその歴史がないというか、
うん、
よくワクチンの時で話題になったけど、
うん、
そうか、
まあ
まあ
いろいろと考えてみてください。
はい、もう光には弱くなってきました、
うん、はい、そんなこんなの、本日2月の17日10時半ぐらいでございます。
18日 今日は17でございます。
土曜でしょ、
うん、失礼しました。
18やったら今日ツエーゲンの試合の日だもん。
あ、そっか。いや本当に天皇誕生日があるのをすっかり忘れるね。なんか休みだと思ったけど何かなってふと考えた時に全然気づかんくて、うん、何やろこいつってなって。
そう、まあ令和になってからの祝日だよねこれ。
そうカレンダーでも23なんやね。また
たまたまなんかな。
たまたまなんでしょうけど、う
ん、かあ、うん、もう何も考えたら祝日やな。何やったっけだったら、あ、天皇誕生日。あ、そうか、そういえば12月祝日なくなったんやったなってい
う。そうなんだよね。あれはあれで貴重な休みやったけど、
まあ、本来年末は押してまったあのタイミングで、いや、とっととみんな休みやって祝日
な
ん
だ、ね、
うん、まあそん、うん、あでだ、あ、そうそう、ここ最近何回か連続でずっと話してるけど、ね、PFU
ブルーケース、はい、あ、はい、あの、うん、ここ何回か聞いておりますよ、
うん、知らなかったんだけども、
はい、
来シーズンからなのかな、はい、新しい、スタジアムというか体育館、
そうなんや、
その名も、鳥野菜味噌ブルーキャッツアリーナ。
あー、松屋さん、
うん、ちなみに場所は河北市総合体育館。
はいはいはいはいはいはい、
はい、ご近所ですね。
はい、すぐそこだと思いますね。そう、すぐそこでもないんか、
あの、いや、すぐそこだよ、あの、ね、そこのあのラーメン、元気屋の
弾む会、ね、うん、なんかずっと作っとるわと思ったけど、
そう、俺もなんかやってんなと思ったけど、うん、あ、そうなんや。まあ、
え、それいつから、
えっ、ー、と、しん、あ、こけら、
あ、着工じゃねえわ、完成、なんていうの、
とりあえず、いや、完成がいつなのか分からんけど、4月の14日に、
はい、
その、能登の地震のチャリティーマッチと合わせてオープニングイベントをやります。
なるほど。
日本代表を呼びますと。
日本代表、今知らんねえ、サッカーじゃねえ、丸の日本代表。
これ多分女子なんだろうね。日本代表 と,、ブルーキャッツによる教室、日本代表による紅白戦、ブルーキャッツによる、青白戦。
なるほど。おお、何、紅白じゃないんや。ブルーキャッツが青白だから
かね。
あ、ユニフォーム2つあるってことかな、もしかして。
分かんない、
ちょうどいいやんっつって、うん、
で、ちなみにこれは1階が指定席で2階自由席で、これ石川県民1000名様無料招待予定と。
いや、体育館できるんか、できたんか、近所だけど気づいてなかったな。
ね、なんか工事してる。だ学校の敷地。
ああ、そうそう、すぐ横に、ね、中学校があって。
そうそう、だから学校のなんかかなと思ったら。
そう、俺も学校の何かかと思ってたけど。
うん。
なんかでもできえなと思ってた。そういうことか。
ね、俺も知らん。うん。
いや、助かる。というのもね、今また走り出してて。
ああ、うん。
雨、でも雨がすごいじゃない、最近。
ね、極端に
降
るね。
そうそう。うん、でなんか雨でもクリアできて近いとこないかなと思ったら、めっちゃ近いとこできるやんと思って、
うん、
嬉しいなって思ったです。
というわけで、まあそれもあって、そう、まあ、場所もこんななかなかにアクセスがいいから、前言ってたそのみんなでいっぺん見に行かんか、うん、しかも ただの時なら行きやすい、まあ、ちょっとこれ日本代表まで来るとこの1000名ってのがあっちゅう間に埋まるっていう可能性はあるから、
うん、
ちょっとその辺もは、順次2月下旬から公式サイト SNS などで案内予定ですっていうホームページに載ってるから、ちょっと調べておきます。
はい。
順次追っかけておきます。
はい。
うん。
配給を読んでおります、俺は。
お、
読んでおります。読んだことないです。
ああ、ちょっと俺はアニメで見ようかなと思ったりはしてる。
最近なんかちょいちょいテレビでチラッと映るのは、なんか映画でもあってるんですかね。
ああ、なんかやるやる。劇場行ったら、なんだっけ。その配給の次の劇場版。
原作は終わってらっしゃるんですよね。
原作は確か終わっとって、アニメがもうそれなりにいっとるけども、そこで一旦止まってるでいいのかな。
うん、
うん、うん、って感じです
。そうなんや。もうルールもうろ覚えなんで。
あ、それは俺もいまだに、とりあえず前回なんかいくつかやっぱ勘違いしとったけど、リベロはやっぱりその6、まあ、とりあえずコートの中には6人しかいない、リベロ含めて6人
ですよ。あ、うん、はいはいはい。
なんかそれもなんかあれ、リベロは別枠だったみたいな。
別枠、あ、じゃあ6人は6人なんやろうなと思ったけど、うん、そこで出たり入ったりが。
そうそうそうそう、うん、できるよっていう。ただその出たり入ったりも完全に自由じゃなくて、なんだっけな、例えばじゃあ7番の選手とリベロが変わったら、
うん、
次リベロが、まあ、でリベロが入ったら、リベロ出てくるときには必ず7番が戻ってこないと。 そこじゃあ8番の選手がリベラと交代って言ってると、まあ、なんか交代枠無視して何でもできちゃうっていうことなんじゃない
かな。うんうんうんうん、だから出た入った代わりに入ったやつは代わりにその人が戻らなくちゃいけないという、うん、
っていうのがあったりとかね。
なるほどね、
うん、でそう
あやっぱその言ってた通り、
うん、
アタックとかはしたらダメなんでしょその人は。
ああそうそう、
だから基本守備固めみたいな、野球でいうと守備固めみたいな時に入ってくる人、
うん、ただやっぱりどなんかタイミングは よくわからん、なんかこっちがサーブの時もあれば相手がサーブの時もあるから、いまいちそのわかんない。
とかルールとしてあれはぐるぐる回るもんね基本的に、うん、まあ、同じポジションの人ずっとおらんくて、
うん
うん、ローテするもんね。
1,2,3,4,5,6 で番号割り振ってやるとしたら、それが、選手でそれで1の選手が、ワンプレー終わった時に2のポジションに移って3のポジションに移ってみたいな感じになってるはず、ね、よく分からんけど。
でもアタックする人いつも一緒やん。
ああ
れってなんか途中で戻るんやっつって。
いやあでも
デフォルト
でも後ろ行ったら後ろ行ったら結局バックアタックするとかじゃない。
ああなるほど、なあなるほど、
ま
あ、
もちろんその6人、まあ、6人中アタックできるやつ1人しかおらんってわけじゃないから、
うん、
あんまり
得意じゃない、誰がしてもいいんやろうけど、うん、
得意じゃないけど、うん、アタックするみたいな、ね、
キーパーゴールキーパーが点取っても良いやから、
カンポスかな、
カンポスしか出てこなかったけど、
その調べると、
いやもう、あまあ最後の方だね、フリーキックで上がってくるぐらいから調べるとは、
いや、ロジェリオセニ、
ロジェリオセ
ニ、まあ、ホジェリオセニ、
いや
ブラジルリーグで100点取ったし、
いやあはいはいはいはいはいはいはい、もうこの足いく
PK うまかったんだよねこの選手、止めるのも決め
や、正義、あそう、
うん、ホジェ
リオセニ、あとはイギータのあのそれ
エビゾリ、あエビゾリ
ブロックしか、もしか思いつかんわ
あれは
キーパー、キーパー話で
ネタ枠
はい、あバレーです今、バレーです、
バレー、あじゃあその流れで前回宮さんの時にも言ってないけど、まあ明日見に行くよ、またもう一回見に行きます
って言ってましたね。
結局あその次の日も次の翌々日も見に行ったっ
ていう、はいはい、なんかね、うん、うちにもね、なんかあのうちの奥様のつてでなんかこんなのがあるよっていうのが来てて、ふっけその PFE のチケットかなんかだったんだけど、
うんうん、
最近見とるからどうやって言おうと思ってたけど、多分もう言っとるなって、まあ、その通りでしたね。
うん、まあ、本当はね、あの前回の収録でも言ったけど、翌日の伝送戦は面白そうで、その翌々日、
強そうやもんな、
伝送。日曜日かな、日曜日の、プレステージインターナショナルアランマーレ。
ああ、プレステージとは何ぞやって言ってたやつね。
そうそうそう、これはそのダントツ最下位のチームで、これ見てもおもんなさそうやなっていう。うん、のがあったから、まあまあまあ土曜だけ見るつもりだったよね、その伝送戦だけ、
うん、言ってたね、
でそのつもりであの収録を終えてその場で、うん、ネットでチケットをパッと買い、うん、でまあ、電子で買えるからその電子チケットを買い、翌日、土曜日伝送戦、
うん、
行って、受付しようと思ったら受付できない、あれなんでやろ何回かやってその受付のおじさんに、あれこれ明日のチケットだよって言われてはぁ間違えて
チケットは間違える、最近のやっぱ電子発行は間違えますよ、
まあまあ強いて言えば、まあ、サッカーの場合ってこんなことないよね、2日連続で試合なんて、
ああまあね、
10、2月10と2月11っていうのは、まあ、横並びではない、まあ横並びか、まあ、一応ただ V リーグ全体の予約サイトやったから、まあ、10日の試合が123、
うん、
で11日の試合が123みたいなのになって離れとったはずないけど、なんでやろうね、なんでか間違えて全く何の迷いもなく、
わかるよ、
うん、
間違えるよ、
うん、
俺、まあ、今たまたま同じタイミング、昨日間違えたんよ俺、全然違う話なんだけど、
何で
電車で指定席取ったんだけど、
はあ、
全然違う時間で、はあ、その分数だけ一緒やって、なんか勢い余って取ったらしくて、
はあはあ、
で早く着いて、うん、乗り換えようと思ったらなんか全然1時間ずれとって、あれってよく見た、なんかその電車の名前、
うん、
何号とかが全然違っとるからおかしいなと思って見たら、1時間ずれとって結局自由席で帰ってくるっていう。
ああそうなんや、なんかその辺してくれんかった、
あ言えばよかったんやろうけど、もう時間もなくて、ほんと乗り換え5分しかないみたいな状態だったから、
あでも乗ってしまってからちょっとこれこれこんな感じで、
いやなんか自由席に座ってたら自由席ならいいよって言われたから、
あ、まあ、
それぐらいだったらまあいいかと思って、
まあそうじゃないか。
っていう最近の電子なものは怖いぞという話ですね。
ただね、これ俺も何回か今までもあった例えば半年ほど前かな、映画館で映画のチケットを予約して、
うん、
でも電子で買って行ったら、これ明日の時間同じことやってんな俺
やっとるな、それはやっとるな
って言ったら、イオンシネマかなあれは、うん、のスタッフの人が、うん、あ、白山か、イオンシネマ白山のスタッフの人が、あ、じゃあちょっとあの発行し直すんで、あの、うん、ちょっと別カウンターまで来てくださいって言われて、うん、行って、まあ、何やかんしたらちゃんとキャンセルされて、
あ、まあ、
その時に買い直し
っていうの、まあ、よくあることなんやろな、きっと、うん、
ただ、あと、なんだっけな、なんかもう一個くらいやったはず。
いや、間違えるよ。日付は間違えんかったけども、時間とかさ、
うん、
行き先とか下手したら間違えるかもしれない。
うん、時間、あー、そうか、これは二重にミスったやつやけど、その俺も出張の時にチケットを取ったんやけど、
うんうん、
俺日付間違え取って、あーと思ってキャンセルしようと思ったら、まあ、これも電子チケットね、
うん、
なんかキャンセル手数料かかりますって言われて、あー、でもどうしようもないよなと思ってキャンセル手数料やって予約し直したんやけど、後でよく見たら、時間の振り返ってモードがあったから、
あ、はいはい、
そうすれば要はキャンセル線、キャンセルじゃなくて時間変更なら手数料なしでできたっていう、
それはある、そういうパターンはある、
ね、二重のミスで、今回の V リング、
あ、そうね、はいはい、
少なくともその現場のおじさんは、え、これなんか切り替えできませんかね、いやー、できないんじゃないかな、ちょっと詳しくは知らんけどって言われて、はい、無理でした。
ああ、
まあ、じゃあこれも難しい、なんか詳しい人どっかから探してもらったらできたかもしれんけど、
あ、
まあなあ、もうめんどくせえやと思って当日券をその場で現金で買い、
うん
うん、あ、ちなみにそう、これも前に勘違いしとったかな、その日、10日と11日、2つやったかなが、県民スペシャルでっていうの、
うんうんうん、
事前申し込みすればただやった日、
10日11日中日やね、あの3連休の、
3連休
の、
そうそう、うん、なんか、まあ、いつもの土日ね、
はいはいはい、
そうだから本来ならタダで見れた試合を、3000円払った上に日付間違っとったからもう3000円払うっていうタダのところ6000円払うっていう、なんか
こう、だから前もそんな話しなかった、前もなんかタダで言えたところお金払
って、あ、いや、それが勘違いやったってやつかな、 PFU の1試合目初めて見た試合が県民感謝でっぽかったから、
ああ
、買わんでよかったなと思ったけど買ったって言ったけど、ああ、そもそもそれは県民感、だから多分なんか違うキャンペーン
の、あ、そうなんや、
そう、県民スペシャルではそっちだから、あの、そう、県民スペシャルでをこれ、なんやかんやってたくさん見とるから、
うん、
県民スペシャルデーには必ずあの長谷知事が来るっていう、だから、うん、入った時に長谷知事喋っとって、あ、これはと思ってふって、あ、ちょっと後で飯、別の買い物の時に見たら、
うん、
その県民スペシャルデーの受付口があったっていう、
でもあれね、やっぱバレーはやたら言ってますね、やっぱ強いから、強いというか適度に強いからかな、
あ、まあ、テンポよく試合があったっていうのもある、たまたまやと思うけど、その、うん、これも前言ったかな、その去年2023年の、8月だかにシーズン始まってるんだけど、
うん、もう終盤か、
うん、まあ、で実際レギュラーシーズン終わった、その11の試合で、
ね、ワイルドカードじゃない、
うん、そういうプレーオフには行けなかったから、
ああ、そうなんや、
うん、なんやけど、その去年2023年の時点では全然こっちの試合、カナダの試合が確か2試合か3試合しかなか
った。アウェーが続いとったって
こと、うん、そうそうそう、うん。開幕戦がその輪島で、その、
はいはい。
8月、なんかの、金沢マラソンの日かなんかかな、うん、にあった。
10月
か。10月か。うん、なんかとかぶとったはずやんってね。ぐらいの日、まあ、か、どっか違うイベントだったんだけど、まあ、それが1個あって、その後ずっとアウェーで、どっか11月かとかにもったけど、その時ちょっと自転車のレースとかぶって、けんくでっていう、
うん、
多分後半に固まってるっていうスケジュール。があったんだ、
ね、
だからたまたま見たい、まあ、見たいなと思った時に見れるっていう、
うーん、
逆に言うとそのハンドボールの試合が見たいなと思っても今ないっていう、
あれはシーズンがまた違うんか、
でも似たようなもんやね、やっぱ秋始まって春過ぎまでやってるっていう、
そうだね、あのなんかどのスポーツもそうだけど、そのリーグ戦ってシーズンがあるじゃないですか、うん、野球とかも、うん、で大体春夏か秋冬かに分かれてくるじゃないですか、うんうん、今いくつか行ったやつあったと思うんだけど、
うん、
室内競技って秋冬の方が多いってイメージ、
うん、なんかそうやね、
やっぱそうなん
や、夏避けるって感じなんかね、
暑いし、
真夏、うん、
冷房代高く楽しいかな体育館の、
ああ、でもまあ真面目にやっぱり、コスト費用がかかっちゃう、それは選手もそうだし客席もそれなりに冷やさんとあかんと、
まあそうね、
かなり全体に冷やさなあかん、逆に温める分には まだやりやすい。
ああ、着込めばいいからな、
うん、ほどほどに温めればいいって感じなんじゃないかな。
暑くてスポーツはできんけど寒かったら動けばいいみたいな、
うん、乱暴に
言えば選手が分から
ん、まあ、乱暴に言えばね。そう、まあそういうチケットの買い間違いもあって、そう結局正直その時点では1試合目見た時点では、うん、あまあそれやっちゃった時点ではか、まあ明日のチケットは無駄になったけどまあいいやと思っとったんやけど、
うん、
まあ何だったっけな、あちょっと用事が思ったより早く終わって次の日割と、
うん、
あいけるなと思ったからよし行こうってチケットあるしって感じで行ってきたって感じで、
俺だから最初見た時よっぽどハマったかよっぽどハマって連チャンで見に行ったかもしくはその場で知り合った誰かに付き合わされたかどっちかか
な、あ、うん、どちらでもないっていう、ね、ただまあ両方とも、面白かった。試合結果としては、
相当名前とか覚えてるじゃん、この選手とかこういう人がおるとか。
いや、あ、そうでもない、それは、うん、相変わらず、あ、まあ、その前回名前を挙げた、バルデス・メリッサ選手は、まあ、目立っとった、
はあ、かっこいい人や、
うん、今回、覚えたのは8番キャプテンらしいね、高層みなみ選手。
高層やね、おじちゃん
あーやっちまった、
思わず
言っちゃったよ、もう考えなしに出ちゃうからもうダメよね。
高層選手、そうあんまり背高くない、うん、164センチで、いや何が何で分かったっていうか覚えたかっていうと、
うん、
あんまり背高くないのに結構ジャンプしてスパイク打つんやって。
へえ、
初めはそのだからそのバルデス選手が一旦選手交代で一旦ベンチに下がって、
うん、
アタッカーどうするんかなと思ったらその後ろから結構な勢いで、まあ、後ろからでもないからサイドから飛んできて、
64って、まあ、多分女性からしたら割と普通か高めかの方かもしれない、
うん、
普通の人からしたらね、
うん、ただやっぱりねその周り100、まあ
ね、そうやね、
分かりやすいですよね、バルデス選手が185だし、まあ、じゃなくても170半ばぐらいっていうのがやっぱりその前の方のアタッカーな感じ、
そうね、うん、メッシちっちゃいでも170あるぞみたいなそんな感じで、
そうそうそう、その選手高層選手が結構、ね、しかも角度ついてるってことは結構上から立てつけてるんで、
ね、そういうことですよね、
うんうん、だからいやすごいなこの選手、
めっちゃ手の角度がすごい
かった、ああとかね、うん、もういやなんだこれすごい選手やなと思ったらキャプテンやったっていうちゃんと見てないっていう、まあまあ、まあ、良かったんだけど、残念ながら1試合目は伝送戦か、は、0対3で負け。
強そうやもんな、伝送って。
伝送がね、リーグの、そうやね、上の、何位だったっけな。ちょっと今回、これぞ。ちょっと。まあ、上位だったのは間違いない。前回のその、前が7、10位ぐらいの PFU 対10、あ、7位ぐらいの、あの時は久光じゃないや、あ、日立かやったけど、あ、でも、伝送でも5位か。まあ、日立よりが上の順位。
うん、
まあ、ちょっと上が強すぎてっていう感じで、前も言ったけど、JT マーベラスが、あ、結局全勝、22勝、0敗。
マーベラスで。
マーベラスですな。で、あ、久光が、ま、あ、1個落ちたね、3位になってるわ。まあ、伝送5位だから、あれだ。プレーオフか、確か上位6チームがプレーオフっぽいね、うん、
あ、リーグだけの優勝じゃないんや
みたいだよ、そこまで俺はちゃんと調べてないけど、まだ
セリーグ優勝して
なんかクライマックスシリーズみたいな、
そう、まあ、2つのこう違うリーグがあるならまだ分かるんだけど、うん、1つだけでさらにクライマックスシリーズ言われてもなんかちょっとちゃうやんって思わんかなって。ちょ
っとどうやったっけ、あのサッカーのオランダリーグそんな感じなかったっけ。
え、そうなんや、
オランダがベルギーがそんな感じだ、ホンダがいた時オランダなんか、 あこんなことやってんだって思った
り、そうなんや、なんでリーグ長いことやった人が優勝でいいじゃんって思っちゃうんや、
ね、ねまあ工業的なこと言えばそうやって、あの、
まあ、まあ消化時代とかになっちゃうから、
あ、まあ ね、それもあるし、あの J リーグも結局あのチャンピオンシップやったら一番そこが盛り上がるみたいな、
まあ、
あのファースト、
ま
あ、セカンドステージがあって、
まああれは分かるよ、そのだからファースト、うん、まあ無理やりやけども、うん、一応時期分けてそういう風にしたっていうのは、うん、あれは形としては分かるし、うん、そのクライマックスシリーズやるのも分かる、うん、一つのリーグで長いことやっとって、さらにそこからワイルドカードじゃないけど、なんつうの、そのトーナメントにするのがピントコン。
あ、
ピントコンだから、しかしよくなんか悔しい気がする。
だから、あ、でも、たまに優勝、そこで優勝か。ヨーロッパの場合は、あと、あれやね、あの、各ヨーロッパリーグの出場権もあるから、
あ、まあね、
その辺も含めて最後にシャッフルすると、一盛り上がりするっていうのは、 シャッフル言ったら悪いな。でもまあまあまあまあ、最後まで決まらんってことにした方が、うん、まあ盛り上がりはするんやろうね。うん。
まあね。
で、まあその、伝送は、うん、強かった。うん、強かったけど、確か1セット目すごく競ってたんだよね。あ、うん、そう、デュースになって28対26までいってる。本当は25で終わるところを、うん、あの、要は、
うん
うん、2点差つけんと終わらんからって、こう、設定、設定、設定で、最後28対26で取られた
っていう。うん、盛り上がるやつだね。
うん。ね、そう。で、改めて見て思った、そう、この日、そう、あの、結局、デンソー、PFU 対デンソーと同じところでやってた、トヨタ車体対、あ、そう、その、もう一個の、インターナショナルアラン・マーレ。
アラン・マーレ。
の試合
この辺からだから話題になってる、
ね、あ、これちょっと後でちょっと調べたから話すわ。
そうなんや。
の、そっちの試合、これも確かこれも0-3じゃなかったかな、うん、ストレートでトヨタ車体が勝ってたはず。
うん、
うん、だけど、やっぱ強いチームって、なんだろう、手数が多いというか
バリエーションが多いと、
てか、まあ、エースが止められても、
うん、
その次があるみたいな。
うん、
金沢でいうとその、まあ、バルデス・メリサ選手は強いんやけど、
うん、
そこをあの実際何本か止められると、
うん、
2番手がちょっと厳しいみたいな感じは
見た。高層選手じゃダメなんや。
やっぱり身長があった方がやっぱね、まあ、っていうのあるんじゃないかな。うん、だからそう、うん、あとそう、そのデンソーがもうデンソーのエースちょっと誰かちょっとちゃんと覚えてないけど、何本か止めたりもしたんやけど、うん、そしたら2番手が来たり、あとあのツーアタックっていうかな、あのジャンプトスしようとしてトスじゃなくてそのままピョンって入れる、
うんうん、
あれ、まあ、試合中に3回ぐらいあったけど、それが全部ビシッと決まって、
うん、
完全にまあ予想外なんやろね、
うん、
でそういうことでやられると次ブロックしづらくなるし、レシーブの位置がどうしても手前にこんなあかんくなって、
なるほど、ね、
アタック拾えんみたいな、やっぱ手数が多いっていうのは強いんやなっていうのは見てて、
攻め方がたくさんあるってことね、うん、
あと
ジェットストリームアタックってことだね。違う、何でもない。
あとそう、あのデンソーのリベロの選手めっちゃうまかったっていうのはね、
リベロがうまい、
だからもう
めっちゃ広いって
こと。そうそう、あ、そのさっき言った、まあ、高藤選手とかのスパイクが結構ズバッといくんやけど、
うん、
結構拾われるんやって、ね、あ、うん、入ったやろうと思ったら結構拾う。
へえ、
まあその綺麗に回線くてもとりあえずなんとか次の選手が拾えるぐらいに勢いを殺して、うん、やっていくって感じで、うん、ああ、これが
渋いとこ見てます、
これがリベロかっていう。
言葉とあれが、ね、ちょっと一致せんけども、その僕らの思うリベロと、ああ サ, ッ、ね、
サッカー的なリベロ
とは違う、ベッキンバウアー的なやつとはちょっとイメージが違うけど、うんうん、
そう、あと、うん、そうリベロとさっきも言ったように、まあ、やっぱ競った展開で強いんで、ね、決まったと思っても粘られるから、
うん、
なかなか厳しいみたいな、
やっぱ粘り強いの大事なんかね、うん、テルドージみたいなもんや、ね、打ててちゃんとしばらくこ
うそう、
ゴニョゴニョちゃんと相手の攻め方を受けてから攻めるみたいな。
それが、まあ、強いというかね、それができるっていうのはいいね。
そうね、
受ける力がないとどうしても、
やっぱ横綱はね、受けるものやって、
うん、強い、そうね、まあ、はまった時は強いけどそれ以外が弱いじゃんね、
うん、
なかなかその上に安定して勝つのは難しいって感じだよね。うん、うん、実際そのメモにも書いてあるけど、書いたけど、ネット際そのブロックしたはいいけど、なんか下にポロって、
うんうん、
綺麗に返すんじゃなくて自分のコートの中に落ちるんやけど、それをなんとか拾って、うん、とりあえずな、レシーブで相手陣内に返すみたいな。
うん、
で、そういう、こうやって粘ってるうちに、まあ、アタックが、スパイクがちょっと外れてミスとか、
うん、
うん、展開が戻ってくるみたいな。
なんか、見とってもわからん、もう前も話したかもしれんけど、タッチしてアウトするのとか、うん、あんな見とっても全然わからんないね。
わからん、わからん。あ、だから実際やっぱり、試合中、それなりの数、チャレンジ。
うん、
まあ、回数制限があるから、その、うん、まあ、序盤はあんまりやらんだけど、やっぱ後半、うん、特にその競ってる、さっきのデュースになって、あの辺でチャレンジとか、
ね、キーポイントってあるもんね、うん、ここ落としたらダメやっていうところって、うん、どんなスポーツも最低と。
どっちやったかな、その結局土日で3試合見たわけやけど、どの試合やったかが、で、負け取る側の監督がちょっと焼けっぱちみたいなチャレンジ連発したってことだったけど、
え、
それチャレンジすんのみたいな、ほら外したみたいな、あったけど、まあ基本はさ、ね、ポイントを見てチャレンジするんやね。
うん、
うん、
流れってあるからさ、やっぱね、
うん、ああ、そうそうそうそう、うん、
そ
う
ね、そこで落としたらどうしても流れ持ってかれるっていうのは分かるところもあると思うんで、
まあ、そのさっき言ったように、そのスパイク打っていい感じにしたけど拾われて粘られて、うん、もう一回いいスパイク打ったけど、ね、うん、拾われて、相手のスパイク、まあ、こっちも粘って拾って、うん、こっちもお互いにいい感じやって、最後の最後にやっぱり取られるってやると、うん、1点以上の ね重みが出るっていうのはあるんやろね。 なかなかで、うん、そう実際伝送対その PFL の試合割とそう競って長いラリーが続いた時は、
うん、
伝送が、まうん、6、7割方持ってったんじゃないかなっていう、
うん、
うん、っていうのもあった。
どうなんかね、あの僕サッカーとか野球っていうのはもうそれが一つのチームや、うん、チームというかもう企業というか、
うん、
いやいね、
うん、
あの巨人軍みたいな、
うん
うん、バレーってなんか企業名ついてるからまず会社の規模とかがあるないね、
うん、
その、うん、それによって結構なんていうか戦力が違ったりするのかなとかちょっと思っちゃうんだけど、
どうかな、そのまあ会社の規模ってのはもちろんあるけど、その、うん、その会社がどの程度スポーツに力を入れてるかっていうのがあるから ね、まあ
そうね。でもやっぱ弱っちい、弱っちいは弱っちいとは言わんか、あの会社規模はちっちゃいとこのやつやったら、それどんだけ情熱があっても
まあ、まあ、
そういう避ける、うんね、部分がやっぱちっちゃいからさ、
うん、そこは創意工夫でなんとかするとかなんか ね、
ね
で、うん、そう、まあ、その弱い
企業感はさっきから名前の中に企業めっちゃ入ってくるわけね、うん、そのチーム名の中に、うん、だからそういうのちょっと感じちゃうというか、
あとまあ、あのかな、
業績のいい事業界やったら強かったりとかするかなとか
そういう意味じゃその、その最下位のチーム、プレステージインターナショナルアランマーレ、
うん、
調べたらプレステージインターナショナルが会社名、
うん、まあ、さっきちょっと調べようとしたけど、
うん、プレステージインターナショナルっていう、東京にある、まあ、なんか IT 系だったかな、まあ、リサーチ系だったかの会社、
うん、
で、アランマーレっていうのはなんか造語、これなんか J リーグでよくある感じだけど、イタリア語のオレンジと、アランチャとマーレを合わせてアランマーレとかっていう、名前なんやけど、実は調べたらこのチーム、この会社かプレステージインターナショナルさんは、
うん
うん、プロチームを3つ持ってます。1つがこの、アランマ、全部プレステージインターナショナルアランマーレで統一だったかな、1つがこの女子バレーボール、
うん、
もう1つがハンドボール、女子ハンドボール、
うん、
実はこれが
9位だ。
来週その北国銀行と試合するんじゃないかな。
へ
え、うん、でもう1個が確か、ソフトボールだったかな。
へえ、
あ違う、あったあ、バスケット、女子バスケットボール秋田、それぞれが場所違うみたいな、その
拠点が違うんや。
女子バレーは、山形、
はい、
さ
くらんぼ
女子バスケが、秋田、
秋田なんだ、きりたんぽ
きりたんぽ、ハンドボールが書いてねえぞ、
リンゴでしょ、
あ
だリンゴ、リンゴ、わんこそば
あれ、ま、マジで出てこないちょっと待って、ここまで来たらちゃんと調べておきたい。さあ東北じゃなかったですね。
違うんですか。
アランマーレ、アランマーレ、
サヌキうどん。
お隣富山でした。あ、富山ハンドボール、
マスの寿司ですかなるほど、
なんで富山だけこう、なんでハンドボールだけこっちのやろ、分からんけど、まあ、
やっぱと、あ、何、北陸は強いってことですか、力入れてるってことだから、
そういうことなんかな。じゃあ知らんだけでそのバスケ、まあ、女子バレーを山形に送ってもなんかそれなりに実は高校で強いというのがあったりするんかね。
ああ、春高によく出てくるとかあるとか、
うん、正直春高の常連とか全然わからん、
ね、わからんね、あの東京のどっかなんだ、なんか緑のチーム、うん、
バレーのチームとかわからんね、
わからんね。
バスケでかろうじたの今のしろって別に今も違うんかね、
わからん、まあ僕らの世代では有名やけどね、
福岡が強いってのは聞くよね。
あの人やん、あの今の川村とかが
あ
やったとかね、
か強いかどうか知らんけど、あの沖縄が今バスケ
強そうやもんな、
B リーグ B1 リーグ優勝したの確か沖縄じゃなかった
っ、ああ、そうかもしれない、
で それがあるから確か、ちょうどその今日聞いたポッドキャストで撮ったんやけど、その沖縄県の高校バスケットボールの県大会の決勝は、
うん、
その B リーグの、
うん、
プロチームのスタジアムでやる、演出もそのプロの、あのビカビカっと
って感じ
の
演出やって、かっこいいね。
そうだから下手したらあの全国大会決勝がいい環境かもしれない。まあそれぐらいなんか沖縄が熱いっていうのは、う
ん、沖縄はなんかねテレビで見たけど、うん、なんか離島とか多いやん高校って、うん、だからその沖縄を活性化プロジェクトとして、うん、なんかそのプロの人たちが離島の子たちとリモートで、
うん、
なんかこう教え合うみたいなことをする人っていうのが。 って、でその大会とかにその子たちを呼んで、
うんうん、
その成長具合を見るみたいなことをやっとるっていう、
そういうやっぱり地元その地域ぐるみでやってると強いね、うん、まあとりあえずそういう、複数チーム持ってるプレステージインターナショナル、アラン・マーレ、
アラン・マーレ、
うん、
いやまさかマスの寿司
それはハンドボールの方ね、
あハンドボール、
うん、あだからまあ来週じゃあ、ね、なんていうか北陸ダービーみたいな言い方するんかね、北陸コハニービー対富山のアラン・マーレ、
オレンジ対ハチですか、
ハチオレンジ対ハチ、
ミツバチ強そうやな、なんか
あ相性良さそうあちなみに北国は相変わらず全勝中なんで、こっち の, あの JT バリューのことやってるんで、
ああ、うん、そうね、
うん、まあとりあえず、その、プレステージインターナショナルアラン・マーレ対トヨタ車体っていう、まあこれもやっぱり実力差がそれなりにある、感じの試合だったんだけど、
アラン・マーレが何特別マジどおりだったっけ、一人マジだったっけ、
前線全敗、
一人じゃないかもしれない、全然全敗、
うんうん、
頑張っていただきたいですな。
でトヨタ車体がこれもな、まあ、7位とかだったかな、
IT 関係の企業は弱い説、
いやどうやろう
楽天
あでも
DNA、
あ楽天、あでもそうか、楽天野球はやってるけどバスケが B リーグ、あ違う NBA の方に何かやってんだよね、
NBA 昔ね、
時のバルサの
スポーツだったけど、
なんかもうなんかそう国内は野球だけで、あとはもう世界、あ、まあ、あれかビッセル神戸もあるか、
ノビッセルね、
うん、だあとはまあ世界レベル
優勝したよねビッセル、
そうびっくり、
ね、イニエスタおらんかった
から、そうイニエスタおらんかったタイミングで
まあそういうのに切り替えたんやろな、やっぱ、うんね、勝ってるサッカーに変えたんやろな、うん、
ね、じゃなくて、
あはい、すぐサッカーになれるんだから、
うん、でまあそうトヨタ車体もうまあ強かったし、それに対して実はアラン・マーレ、そう大体 0-3 で負け取ったんやけど、そのトヨタ車体に対して1セット取っとるよね、これも、24対26だからやっぱそのデュースになって設定、うん
うん、
勝つって感じで、
トヨタ車体っていうのが強そうやもん名前で、
あ実際ね応援はかなりなんていうか
トヨタと車体がくっついたら強そうや
そういう応援がちゃんとしとった、その前
筋骨隆々な人がなかった、
いやいやそうなんだろう、組織立ってるというか、あの前なんか音響でなんかその流しとったみたいな話
だ
った
けど、
トヨタ社では自前でやってたっていう、なんかもスピーカー2個立てて、なんかその
タクがある、
タクがあってそのなんかあったらそのコール、
すごい、
うん、っていうのと、まあうん、まあ細かいこと覚えてないけど、そうなんか俺のメモはトヨタ車体の4番の選手が、男前のガッツポーズをしていた
って、ね、やっぱトヨタ車体やん、筋骨隆々やもん
女の人、女性選手、
あ、はい、失礼しました、
すごい
名前がね、名は太陽を表すというか、車体、
うん、あとまあ全然関係ないけど、ね、ゴーグル選手する選手がおって、
ゴーグル、
そう
なんていうの、接触プレーないのに
ね、そうそうそうそう、なまあ伝わるかどうか分からないけど、あのダービッツみたいな感じ、
ああ分かるよ
俺らは分かるよ、
まあ、うちらは分かるよ、
江戸川ダービッツ
で調べる、ダービッツでゴーグル外したらセードルになるって
そうね、そうなんかそう遠目に何か動かしたなと思ったら、あなんか眼鏡、
あれなんかでも眼鏡の人おったって言ったの、
あそうそうそれ、うん、
それか、
うん、なんか普段なんかコート入るまで外しとって、入ってきてなんかサーブの前にパッ
まぶしさに弱いんじゃない、わかるよわかるよ、まぶしいのはきついですもんね
それは多分ね、やったとしても違う、
あ違うに、う
ん、なんか猫が違うというか、うん、まあトヨタ車体強かったし、まあシュッとしてるってあれか、まあうん、それ見てやっぱりプレステージの選手、まあ1セット取ったけど、
うん、
やっぱりちょっとやっぱ実力的に、それ以外に、あでも設定はいるのか、25対20、24対26、25対16、26対24、
なんかどのやっぱプロ同士やからある程度はせるんやろうけど、うん、やっぱり最終的に取るのって強いところやねって思っちゃう、うん、
でまあその1セット目取って2セット目競り合ってって、まあトヨタ車体からしたら取られた、
うん、
だけどその次のセット多分消えれたんか、25対16っていう結構な差が勝ったねっていう、なかなか、うん、そうそう、うん、気合い入れたなって感じの、うん、まあ
てかなんか面白いね、やっぱ本当にメンタルなんやねって思う、ある程度技術もそうやけど、うんうん、メンタルっていうのがある、うん、存在するなっていうのは思うね、
で押し切ったっていう感じで、まあ、気になったのはそのアラン・マーレン選手がみんなちょっと小柄というか 小柄で多分身長あるんだよね、じゃなくてなんというか、い
わゆ
る
華奢ってこと。
そうそう、プロの選手って全体にやっぱり横幅がでかいというか、
はい、
厚みがあるというか、
ちゃんとスポーツマンらしいなんていうか、 そうそうそ
う、うん、
そのなんだろう、なんて言うんだろう、かっこいい体型
、まあ、
説明が出たやん。
肉の厚み、そのサッカーでも野球もそうやけど、高校卒で入った選手ってどうしてもちょっと薄いという
か、細いね、
細い、やっぱそれが筋肉をそれなりにつけてごつくなってプロらしい体になっていくっていう。
うん、まあつけすぎてもちょっと
どうなんて、まあまあまあもちろんやけど、ね、だから基本的にやっぱり薄いとどうにもなんないっていうのは
よ
っぽど。
清原とかね。
ああ、そうだね。でも清原でも初めからとこっていう方だったかな。だから桑田も違うな。細身も細かったでしょ。岩熊つって伝わるかどうか。
岩熊、二段モーションで一回ちょっと、まあ、何やった。
岩熊。でも本当に岩熊はあれ高卒で入ってきてしか19か20歳で一軍先発してたけど、
結構早い段階からで細身のシュッとした感じ
で、ね、細かってんて、こんなんで一ずつ持つんかいなと思ったら持ったけど、多分あれは例外的な話で、基本的にやっぱりああいう細い選手はどっかで気がするっていうのが野球あるある、うん、
まあ接触が多いからね。野球は違うか、ね、サッカーと今混同しました、
うん、まあ、野球の場合ピッチャー特に先発ピッチャーでそういう選手やったらなかなかやっぱり持たない。
あ、
うん、どっかでシーズン中に怪我をするっていう、
そうなん
や、うん、かまあ調子を落とすかっていう。だから
佐々木
どっちの、あ、ローキ
ー、ローキーの、
あ、だからあれも、まあ、そうね、あれはだんだん少しずつ少しずつやっぱり上げていかなあかんって感じだよね。
あと全然違う話だけど、もうエジルっておったやん、アーセナルとかレアルで活躍した、
うんうん、
今ムッキムキらしいよ。プレーしとった頃は細身の華奢な選手やって
んの。
引退した
したよね。
引退してからムキムキになったらしい。
あ、
なんかやっぱアジリティがなくなるからあんま筋肉つけんらしいんやけど、うん、引退したからもう好きに改造してる自分を。
エジルって小柄だったよね。
小柄で華奢で、
ね、うん、ね、
テクニシャンの、
うん、だから そうやね、そういう場合どうしてもアジリティ優先であんまり筋肉つけられないよね。 その小柄でごっついてマラドーナぐらいだよね。まあぐらいは
言ってた
ら、うん、けどあんまりそれで成功例っていうのは、ね、なかなか難しいんやろね。まあ、だからそう、アラン・マーレそんな感じだったから、まあ、だから正直その土曜日の試合終わった時点では、
うん、
あ、まあ明日はやっぱり、まあ、特に見んでもいいかなと思っとったんやけど、うん、なぜか 見に行ったねっていう。
そんだけ何か気になるものがあるんじゃないですか、やっぱり
かな、
まあ、まあタイミングがあったっていうのもあ
るんだけど、まあ、
タイミングがあったからって別に興味がなかったらいかんわけ
ね。まあね、うん、時間の無駄だからね。
だからもう福地さんはもう俺は青い服着てあの応援だの、ね、
そこまではな、そこまではな、今のところはな、
推しの選手
を見つけて、分からん。とりあえずその4月の14だっけか、さっき言った日本代表がそこのこけら落としの試合か、うん、ちょっとその辺をもし、まあ、見に行ければそこで何かもう少しあるかもねっていう、
うん、
で、あ、そう、
まあ、その辺歩いとったらおるからね、下手したら。
ほんまに
多分おるんじゃない。
そんなに
昔は、最近はさすがにもう分からんけど、あんまおらんけど、うん、昔はよく見たよ。
うん、
はい、っていう、はい、どうでもいい話です。
いや、で、そう、最終節、まあ、その21、まあ、日曜日の、プレステージ戦、プレステージ対 PFA の試合、
はい、
これが、今までは12時開始だったのが、まあ、この1試合だけやったかってのもあるけど、うん、13時開始やったんでね、
もう1時間ずれた。
そうそう、だから、余裕を持っていけたんやけど、だから、今まで割と試合の開始する10分前ぐらいにやっと会場に、
うん、
まあ、ちょっと駐車場のこともあって、
うん、
やったんやけど、今回、余裕を持っていけたから、30分ぐらい前にもう会場に、うん、40分前ぐらいかな、もう入ったんで、
うん、
そしたら、まあ、あれ、なんだろうな、ちゃんと派手な入場やっとったねっていう、ピカピカってやって、うん、で、まあ、照明を落として、その、なんていうかな、カクテルライトでやって、しかもでかい、液晶じゃねえや、スクリーンに、うん、なんとか背番号、なんとか選手、うん、なんていうか。ドーンって一人入ってきて、またなんとか選手、それを全員やるって。うん、いや、その試合直前にもちゃんとその入場もう一回やってるんでね、そう、二度手間というか、ただ30分前にそうやって派手なやつやでやって、
やっぱ
相手チーム入ってきて、
イベントことは大事よ、それ。
で、いや、コート内練習をやってる
ん
で、で、コート内練習が終わったら、一旦はけて、もう一回じゃあ、子供を連れて入っ、あのサッカーみたいな感じで入ってくるっていう。
はいはいはい、
だから今まではそれを見とったから、ああ、ちょっと地味なんやな、その、V リーグの入場はって思っとったんやけど、うん、ちゃんとあったっていう。
ちゃんと試合前にちゃんと練習があってってことだ
ね。そうそうそう、そう。
あの、清田の無駄がドリブルかましたりとか、花道があの、ね、あのスラムダンク決める、スラムダンクじゃねえや。
まあ、
ハーフ、 何フリースローラインからダンク決めたりとか。
あ、うん、あでもまさか、まあ、いいか。とりあえず
あ決まらんかってんだ確かな。リングに
外したんだっけ。
外した
ダンク外してたねっていうね。ああでそうそう、まあ、プレステージインターナショナルランマーレ正直、まあ、試合
もうご丁寧にちゃんとフルネーム使ってくるね。
どこで切ってないか分からなくて、ね、インターナショナルランマーレ、アランマーレでいいんかな。
あそ の, そのいプレステージインターナショナルアランマーレとあともう一人君 PFU の選手の名前はフルネームで言うね。
バルデス・メディーチ。
そうそうそう、それもしっかりフルネーム使う。
バルデス選手でいいのか、バルデスでいいのかな、
まあ、メリッサ選手でいいのか。
なんとなく、なんとなく口が痛い。コンデン永年式代行みたいな感じ。
わかるけど。
プレステージインターナショナルアランマーレ。
ドイツの将校とかも言いたくなるもん。ちょっと例で出こんけど、うん。
で、まあ、この試合、そう、まあ、前の日の試合からもそうだったけど、規模がちっちゃいけど、すごく声を出す応援団がいるんだよね。インターナショナル、そのプレステージインターナショナルアランマーレ。
はい。
うん。うんだからこっちが押しててもやっぱりなんか盛り上がるというか、うん
まあ、そうね、それ大事だよね、
うん、やっぱりお、まあ、こっちはもちろん人数がたくさんおる応援、それに対して相手は少ないけどもすごく声を出す応援、
それは向こうがアウェーだから、そういう人と、そのやっぱアウェーに来る人たちってやっぱ結構強い人たちが多いというか、
あ、まあ、そうじゃなくて、他のチームって、まあ、前言ったそのなんつうの音響とか使って、
あ、なるほどなるほど、
それなしでひたすなかった、確かなかったと思う。ほぼひたすらその、
なんつか、捨て頃で生きとるとは
いえ、20人ぐらいで、前も言ったけど、カラーコンじゃないですか、はい、バチみたいなの叩いて、はい、あらーまーれ、どんどんどんどん、サッカーの応援で聞くやつ。
はいはい。
うん、で、
テーハミングのやつ、
ね。リズムはそうやね。うん。だからそれで結構、実際も試合もその、あ
シーソーですな。
うん、シーソー。ごめん、さっきの違うとこ見とったな。さっきのトヨタ世帯の試合、やっぱり3でだったか。3-1はこっちの。
あ、大事、そこは大事よ、そういう情報は大事よ。ね、
誤ったこと言ってるね。PFU 対インターナショナルランマーレがさっきの3-1か。その競って取られて、その競り合った結果落として、次のセットを25-16って、ね、さっきこれ全部 PFU 対インターナショナルランマーレだね。トヨタ世帯の試合じゃねえや。
ごちゃごちゃ、うん、いっぱい見たからね。
ね、もうなんとか結果の見方がよかったなっていうね。
まあちゃんとそういう攻守交代じゃないけど、そういうやつってデータいっぱい置いてくれとるからね。
ああそう、ちゃんと逆に言えばちゃんと見なさいよってのじゃね、用意したんだから。こっちはそうやっぱり 3-0 だったね。 3-0 で優勝。
野球とか将棋とかなんか、うん、その譜面だけで見て楽しめる人とかおるんかな。
ああ、おるんじゃない？
やっぱそうやね。
あ、うん。あ、やっぱりさ、俺の記憶間違いじゃなかった。トヨタ車体対プレステージインターナショナルランバレはもう、もう圧倒的にトヨタ車体。25-19、25-17、25-14。もう折れてるね。って感じの。うん。まあ実際、うん、そう、うん。やっぱり、ここは実力差あるなって思った。だから、それがあったから、そうだ、次の日、まあ見なくていいなって思ったよね。こんだけ、正直弱いチームならっていう。それに対して、まあ実際、まあ、PFU も順位的に10位かな今、うん、
全部ごめん前も聞いたもん、ね、全部で
2位じゃなかったかな、
12チーム中、うんうん、で降格争いとかもあるってこと。降格なんか優勝争いに降格争いが盛り上がるみたいな。
実ちょっとレギュレーションちゃんと見てないけど、まあ最下位チームはストレートアウトじゃないのかな、2部に直落ちとか、まあね、入れ替え戦あるのかな、まあ、ちょっと分かんない。
入れ替え戦あったと思う、昔なんか聞いたことあるよ。入れ替え戦でいつも負けて、PFU は入れ替え戦でいつも負けてましたみたいな、うん、その2部の頃に。
あ、いや、下から落ちる。それは上上がる。例えば J リーグで言うと、最下位チームはもう無条件降格。うんうんうん、で、ね、下から2番目のチームと、2部の 何チームかがプレーオフしてっていう。
そんなイメージ。
どっちなんかな。まあ、だから、もし最下位チームストレートアウトだとしたら、まあ、そのプレステージ、インターナショナルランもあれはもう。
ストレートアウトじゃない、なんかちょっとなんか、不公平だなと思う。
うん。入れ替え戦ぐらいはやってあげてもいいかなって気はするんだけどな。まあいや、うん、
あ、まあハンデつけてってね、うん、逆ハンデとかついた状態
で、うん、でそう、そんだけ、前日トヨタ車体とにボコボコにされてたチームやけど、まあ PF としてなんか、まあ、噛み合ったのか、実際そのさっき言ったそのエース PF、 そのプレステージインターナショナルランマーレにも、こっちのバルデス・メディサ選手みたいな感じの黒人系のアタッカーの選手がいて、それが結構決まってたんだよね。
バルデスが決めてた。 ダメや、ちょっと待って、もう今フランスのキーパーが出てきたわ今。
あ
意外か。
あれはファビアン・バルテズじゃなかったっ
け。バルテズだったっけ。
バルテズで行く
と、バルテズ
ビクトール・バルテズだ。バルサだ。じゃなくて、プレステージのその、オケケアル・メソマッチ選手。
オケケアル・メソマッチ選手。フルネーム言いたくなる人たちが多いね。
ねえ、これは、どこ？ナイジェリア。183センチ。
エロ・ハルバル。
ああ、2002年9月8日生まれだから、
はい、失礼しました。
JJ じゃなくて、2002年だから生まれだから、21か。若いね。
つい最近やよ。
そうやね。9月8日ってなんて言ったら、日韓ワールドカップと大差ないぐらいの、
お前、
これに生まれた子や。
マジか、あの時か。
だから何やってない
じゃん。友達ん家で見とったな。
ね、森氏のゴールで喜んどったな、俺。ああそうで、まあテンとエースが決まると、なんかちょっとしたプレーがまた決まってくる、前止めれたやつが決まるみたいな展開があったりして、それで1個落としたんよね確か。
なるほどね。
うん、実際なんかね、ジャンプトス、
はい、ジャンプトス、あのジャンプでサーブするやつ、
いやレシーブしてトスを普通に、まあ、
はいはいはい、
よくあるのは足、はいはい、地面に足つけて、まあ、前か後ろに、うん、やけど、ジャンプしながらするから、さらになんかもう少し後ろに行けたりとか、
そ
こから
意味が分からない、何だろう、
まあ、正直戦術的な利点はそこまで分からんけど、
うん、
結構対応しとったかなって感じのメモを俺が書いて
る。難しそうやよね、確かに、うん、普通にトスする
よ。それが決まる、なんかやっぱり対応しづらいのかな、分からんけど、
変人自在なんです、
うんうん、っていうのと、そう、まあ、実際試合は、ある程度。
トス上げる人が司令塔とか言うようにすればね。
ああ、そうそうそう。うん。から、まあ、そのジャンプしながらトスするから、その司令塔的な選手が動くことによって、相手の守備陣をかき乱すみたいなのがあるかもしれんね。
はあ、なるほど。
うん。
ちょっといい事例が出ても、サッカーに例えようとし
てない。別に、例えんでいいから。実際、そう、うん、まあ、応援で盛り上がってたってのと、
はい、
もう一個ここにメモあって思い出したけど、座った席の、斜め後ろくらいに、
うん、
高校生かなって感じの3人組か4人組がいて、
うん、
多分バレー経験者なんだろうけども、見に来るのは初めてみたいな感じ、
うん、
その県民でやからただやから見に来たみたいな感じ、うんうん、ものすごくなんか素直なリアクションをしてて、
うん、
そのバルデス・ミリサ選手がアタックしたら、ああ、すっげえとか。
いいね、感動出せるのいいこと
だ、
ね。
そうそう、うん。相手側の、その、さっきの、なんだっけ、
フルネーム、フルネームの人。
おけきやるメソマス選手がアタックに行ったら、ああ、やっぱすげえし、その、さっき言った高層選手、背の低いちょっとアタックしたら、ああ、あの身長ですんげえ打てるとか、
ね
うん。あとまあ、やっぱりリベロの、レシーブ一個一個にやっぱりクソうめえなみたいな。
やっぱ経験者から、うん、目線とかもあるよね、
うん、そうやっぱ、うん、だまあ言い方含めてね、クソうまいみたいな。
若者らしい、
うん、いや、その素直なリアクションがしゃくしゃくなると、こっちもなんか楽しみやすいというか、自然とね、いや、ひねくれた見方をしなくなるという
か。なるほど、だから松木さんの解説が人気あるみたいな。
ああ、そんな感じ、そんな感じ。そうで、それの場合でまあそう A31、ちょっと長かったんやって、そのデュースもあったり、競った試合もあったり、結構競り合ったセットもあったり。うん、
はい。
うん。だけど、だから、延べで、まあ、前の試合はなんか、前見た時は1時間半かからんかったぐらいだったけど、
うん、
BFU 対これは、時間出てるかな？あ、やっぱり2時間ちょいかかってるもんね。
うん、
長かったんやけど、全然楽しめた。
お
うん、ちなみに、その男子、高校生組は、これ試合終わった後になんか毎回選手がコートからなんか簡単 なんだろうなサインボールかなんかが入った袋を投げるみたいな。
ああ、袋か。もう完全に今あの風雲立て市場のジブラルタルの橋のイメージで。
そんな強いもん。
ボールをぶつけられるイメージだった。
子供もんねんやろ。
あ、そっか。
でそれを、うん、あの一応アナウンスとしてはその危ないから席で座って受け取ってくださいんだけど、はいはい、まあ、やっぱり何人かは子供とかは、わーって前の方行くんです
ね。
うん、まあ、
行くね。
男子高校生もわーって巻いて、
行くね行くね、
お姉さんくださいくださいって言ったら、一個明らかに狙った球が飛んできて、もらって、やったーって。
素敵やね。
ただもう、その場でちゃんと撮ったやつが、スマホで写真撮って、開けてまた確認して写真撮ってって、なんかもうフルコースでこいつらいいなって。
よかったじゃない。
いいね。 飯の一個も持ってやりたいぐらいの、
うん、持ってくださいよ、
気持ちいい高校生っぷり。
いやなんか変なおじさんに飯持ってもらったんやろって言われる
謎のおじさんにね、君たちいいね、このサンドイッチあげるよって。
怖いわ怖いわ、
絶対嫌やわまあそんなもので、まあ2つ面白かったっていうのと、PFU が近場でやるからそれも見たいね、あ見に行きたいねっていう話、
はい、
ちょっと長めに話した
な、んか長く言った、
長くなったね、
長くなった
ね、寄り道が多すぎた、うん、はい、
失礼しました。
いえいえ
もう寄り道大好きなんで、
まあとりあえず1個ね、そのチケット買い間違った話はもうなんかここでおたき上げせんと、もう正直それなりに腹が立った、我ながら腹が立った話だったから、
まあね、アンガーマネジメントしてください。
そうそう、いや実際ねあのこれいろんな方々の、ポッドキャストを含めプロのラジオを含めで聞くけど、
うん、
こうラジオをやることによって、腹が立った事例をネタに消化できるっていう、
まあやってよかったねになる
ってこと
ね。
そうそうそうそう、うん、まあ、あの瞬間はすげえ腹立った、自分に対してもう嫌になったけど、まあラジオネタにすることによって一つ消化するっていう、うん、のができたのは、うん、まあしたかった
っていう、意味のあることになったってこと
ね意味があったかな、どうかな、はい。でそれとは別に、前回こう瀬戸さんとここで何やかんや話した時に、
何話したっけ、
まあ歴史小説の話から北方健三の話あたり、
ああ、
うん、
はい。
であの後から、まあ相変わらずそのポッドキャストじゃなかったオーディブルで、極楽征夷大将軍って、足利尊氏が主人公の、
はい、
うん、やつを聞いとる、やっと折り返して残り15時間ぐらい、
なんか
そう30時間ぐらい、
ポッドキャスト、あ、オーディブル
、オーディブル、そう30時間ちょいってやつで、
長
っ、やっと今、ん、やっと今まだ足利幕府できてないね南北朝がもうそろそろ多分そろそろあの対何後醍醐天皇と足利尊氏が対立しそうな感じやから、そろそろ南北朝云々になるかなって感じ
の、
そこまで来たけど、
いやでね、やっぱね、あんまり今までその話題にならない時代っていうのがあるじゃない、
うん、
その中だからね、そういうのを知ると楽しいよね、
うん、そう結構楽しい。武将名も一応なんだろうな、聞いた上杉とかキラーとか、
なんか脈々とつながってるよね、
みんな。そうそうそう、今川とか、まあ結局戦国時代に
畠山とかみんなそういうの
になってるね。畠山いたかな、芝とかいたかな。
芝、ああ、室町、あれだ、
うん。信長のとこの上の。うん、
あれだ、うん、あの、応仁の乱で活躍する人や。応仁の乱の前、ちょっと前ぐらい。
うん。で、あとは赤松遠心とか。
赤松
うん。まあ、赤松自体も一応信長の野望とかで、まあ、戦国時代に残っとるね。
あの岡山あたりで出てくる
やつ、ね。そうそう、大したことない。その今挙げた名前、大体大したことない。まあ、
信長の野望で言ったら大体大したことない。
まあ、あの時でも名門として、名門やけども、も
う実力はないよ。昔の名門で残ってるやつ
だ
よね。
うん。そんな感じだったからね。
うん。
だからその辺、うん、楽しいし、司馬遼太郎の峠を今読み返し始めたりとか。
また読み返しとるんや。
いや、でも峠読み返したのは何年ぶりかな ?10 年ぶりぐらいかもしれん。10年言い過ぎたかな。か
わいい。
5、6年。
かわいい。杉之助。で私実は読んだことなくて、どんな人かも知らんし、
うん、
映画で見ようかなとかも思ったりとかしたり
とか、まあ、とりあえず映画、今アマゾンプライムで役所広司がやってる峠があるから、とりあえずそれ見といてもいいかもしれない。
ちょっと全然話変わる、
うん、
でも今ねちょっと、
うんうん、
あのバーンブレイバーン、
ああバーンブレイバーン、
あれどこでやってるの、あれはどれで見れるの。
アマゾンプライムでやってない。
アマプラか、うちまだ入って今切れてるんですよ。
アマプラ、ああそうなんだ。
アマプラね、分かりました。そ
うすると俺は D アニメストアで見て、
D アニメも今切れてるんですよ。
ね、
今はね、うちはね、ネットフリックスとレミノってやつ入ってるんですけど、ネットフリックスじゃなかったんですよね。
ああ、そうだね。多分こっち系の日本系のところじゃないかな。バンブレイバン、チラッと見たら U-NEXT、Amazon プライム、Hulu。
Hulu か。あそっか、そっちから攻めれて調べればいいか。
一応ね、アベマで多分、一応無料で見れることはないんじゃない
か
な。
ああ、そうなんや。TVer とかで頑張ったら、その直前のやつは見れるけどさ。
ああ、そうやね。一応公式サイトに行くと、U-NEXT、アベマ、アニメ見放題、Amazon プライム、D アニメ、DMMTV、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu。あと、ん ?YouTube?
へぇ。
はぁ。1週間後くらいで一応 YouTube でやってるらしい。
あ、そうなんや。一応話題なのは知っとって気にはなっとったけど、まさか丸さんとかも皆さん聞いてるとは、見てるとは、
ね、まさか正直丸から上がってくるとは思うかバンブレインバーンに関しては、うん、
マイトガインとかあんな感じだろだって
に見せたヘンテコアニメって感じだね。
いや、まあ、見せた もっとリアル路線に見せたマイトガインなわけじゃなくて、ガオガイガーじゃなくて、
まあ、割と初めの一番のフックになってるけど、まあ、勇者ロボットが出てきたら、
うん、
なんか曲流れたりするじゃん。
まあね、
うん、あの曲があれって演出的に流れてるもん
ね。ガガガガガ
ガガガオガイガー
ガオガイガ
ー、それを、そのバンブレイバンの場合は本当に流しとるっていう。
ああ、なんか、あ、それはもう見てみんとわからない世界やな、うんうん、そうね、うん、そういうネタとしてね。
だから1話で主人公がそのバンブレイバンに乗りながら、何なんだこの歌はっていうツッコミ入れとるっていう。
あ、ナレーションじゃなくて本当に
流れてるってし、まだ名言はされないけど、おそらく途中途中のあのガキーンガキーンっていう SE、
うん、
あれも多分実際に流しとる設定自分でうるさい。
そう、そう、それは見たいからあんましネタバレせんように聞いてはいたんだけども。
それとまあそんなへんてこやから、まあ1話とりあえず見てみてやね。 それ見てちょっと合う合うあると思うから。
あ、
まあ配信は今の感じやから調べてもらえる。
勇者シリーズは割とちっちゃい頃よく見てた方なんで、ね。
まあ、勇者シリーズと同じ感じで見られたら多分違うって。
あ、違うんや
まあまあとりあえず1話見て
っ
てい
う。マイトガインは好きやったよ、うん、銀の翼に、あ、まあいいや、望みを乗せて、はい、
銀の竜の背に乗って、
じゃあ銀もうでマイトガインは電車の設定で、確か電車が変形するやつで、うん、銀の翼に望みを乗せて、
あ、
望み、百瀬平和の青信号、赤信号が青信号が、そういう 名文句があってね。
当時最新が望みやったとか、
そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。
あ、
肩がね、望みと光って、
あ、はいはいはいはいはいなんとなくそれ思い出した今。
はい、
うん、
はい、ごめんなさい、ちょっとすみません、それました気になってたんですよ。
で、そう、あのあとその誘致会って、その胸骨器って、あの宮城谷正光の小説、
宮城胸骨器、
まあ宮城谷正光の
小説
でしょ、
はい、
で胸骨器捨ててないはず、まだ売ってないはずって思ったけどなかったっていうで、今、中古古本屋をちらちらと見ては探してるけど、なかなかね、胸骨器自体が90年代後半ぐらいに発刊されたもんやからない宮城谷正光コーナーっても三国志とか、
まあ有名なところ、
何だっけな、長寿囲碁とかとか、その辺だったら、まあ、
中国の昔の、
そうそう、うん、古代中国、ね、うん、そうそうそうそう、うん、春秋戦国時代とか、あの辺の、うん、まあ漢中とか学期もあったかな、うん、
劉州とかのやつもあるよね、確か。
ああ、そう、皇武帝もあったかな、
皇武帝とかね、
うん、うん、だけどまあやっぱその辺ばっかで、なかなか
五感とか、
うん、タイトル的にはとりあえず、まあ、古本屋的には分かりやすい、もう、ね、武将名がそのまんまみたいな。
多いよね、それね。
学期みたいなやつ。学期が1235みたいな。4何回みたいな。うん。あ、うん。だから探してんだけどね、なかなか見当たんないっていう。だからちょっと今、歴史本が今、まあ、とりあえず昔読んだやつを改めてもう一回読もうっていうのと、
うん、
その、そうね、とりあえず極楽征夷大将軍終わったら次またなんか、歴史もみたいかな、
歴史もんですか、
まあ、そう、長いのが分かっとって手を出してこなかった北方建造シリーズ出しても手を出してもいいのかなっていうのは思ったりする。
高くてな、
文庫本ならそれなりに少ない。
あ、文庫本は、
そうそう、うん、俺基本的に文庫本。
あ、まあ、そうなるよね。そうなるけど、やっぱね、チンニスキーに関しては最初の塗装が綺麗やったし、で始まったとこやったし、うん、なんかシリーズ最初から読むのっていいなと思って。
ああ、そうね、そこを追いつけるというか、まあ並行していけたら。
だから、あ、なかなかもう出てしまったのって変わんないね、ああいう太いののシリーズもんなって、
うん、
文庫でもさらにあってしまったら、う、うん、もう塩野先生の
ローマ人の物語、
ギリシャ人の物語がずらーっと、文庫じゃなくて、元の
ハードカバーで
並んどるんやけど、図書館で見るやつで買うことはないなって思いながら、
置き場所
置き場所もそうだけど、もう値段ももう、
まあね、
破格やん、もう破格じゃない、逆破格や高いやん、
うん、実際そうだね、それなりに、まあハードカバーの方が読み応えはあるんだろうけどね。
さっき思ったんだね、読みたいサイズっていうのがあるな、読みやすいサイズっていうのがあるなとは思って、
まあ、手に取ってこれはちょうど良い、これは俺にはオーバーだ、
目地の密度とかあって、
うん、
多分そこって多分今まで本だったら、
うん、
出版社さんのこの考えるサイズ感であったりとか、
うん、
フォントであったりとかやと思うけど、うん、最近Kindle で読んどったらそれは自由やから、なんか本当に自分が好きな、
うん、
その密度があって、
うん、
それはなんか読むの上で助かるね。
ああ、設定、その、フォントサイズ変えることによっていい感じの密度にできる。なるほど、なるほど。
圧迫されるね、あんま詰まっとったら。
わかる。うん。
そう、それがないから、すごい助かる。
昔の本って、やたらとフォントサイズちっちゃいよね。
うん。
どれだったっけな。まあ、富山の、まあ、亡くなったじいちゃんが、まあ、たくさん本を持っとって、
うん。
いくつか、まあ、一応母親の許可を得てこれ持ってっていいみたいな感じで持って帰ってきて、
うん、
まあ、その昭和40何年間みたいな発行みたいな、
うん、
読むんやけど、もうどれもこれもちっちゃいんやってね、
う
ん、まあ、ちっちゃい上で、まあ、あとはちょっと真ん中に寄せることによって、
はいはい、
まあ、そんなに文字数はないよとかってあったりするんやけど、は
い
は
い、余白でっかいね。
そうそう、余白でっかいやつ、ね、たまにその余白の部分まで持ってくるみたいなやつがあって
持ってくる
使い切るというか、その最近スマホで言ったのベゼルが薄いみたいな。
あ、そう、ベゼル
の薄い。フォントサイズそのままでここまでみっちり組まれたら、いや、もうちょっと目がチカチカするわっ
ていう。昔の人でもあんま改良せんと冷たがるやん。
あ、そうそうそう、うん、そのくせちゃんとあのちょっと、まあ、古代中国との話やったりすると、なんか注釈マークがあって、なんか下の方にもあって、
さらに
そっちも読まなあかんつらいっていう、まあ、読み切ったら達成感があるけど、下手したら
半分ページの半分とか、なんかあの下に書くやつと、あとページの次のページとかに寄っとるやつがあって、
そっちっ次のページまでいったらもうそっちまで見て、あ、こういうことで戻って、そしたらまた次の注釈2があって、
注釈で1ページとか取っとるんじ
ゃない。あるあるあるある、ね、この洗練されてないレイアウト
いや、あれは当時としてあれがやっぱ紙の中に情報を、やっぱ紙も貴重やから、
うん、
いっぱい入れたい情報を、
うん、
そういう時にやっぱ、ね、あ、なるんじゃない。
あ、読みづらい。今となっちゃ読みづらい。なかなかにつらいねっていう。うん、まあ、そうだな。ではさ、ハードカバーなら、あ、そか、文庫本の場合、その制約はさらに、まあ、きついっちゃきついんやね。それ、もう、そのものがちっちゃいから、
うん、
文字がより詰まり気味にはなるっちゃなるんやけど。うん、まあ、最近の本ならそこまで。
文庫本って、なんてできたんかな、もっと、なんつうの、見てほしいからってことかな。
どっちのかな、安くなのか、持ち歩きやすいか。
ああ。
うん。実際は、
持ち歩きやすい。
そう、これ文庫本、うちの本はほぼほぼ、もう9割方。まあ、
いや、多分そうなるよね。
うん。
まあ、いっぱい買わんないし、だって。
まあやみたから高校生だったから、ハードカバーなんか買って
るから。買ってるよね。2冊買えるやん、3冊買えるやんになってくるもんね。
し、まあ実際ハードカバーとかってやったら、多分半分ぐらい買った時点で本棚がいっぱいになって、
うん、
どんどん手放さなかった。
重たいし。
実際の当時もハードカバー全く買ったわけじゃないんやってね。何冊か買ってるんやけど。
気になる作家の早いやつはやっぱ、早いというか、気になる作家がやったらやっぱどうしても最新読みたいくなるやつとかもあったやろうし。
当時はね、作家の名前が全然わからんから、あの、読みたい武将。
武将。
竹中半兵衛の小説ある。買わな。ハードカバーやけど、竹中半兵衛やから買わな。って、
うん、
買ったはずなんやって。で、読んだ記憶もあるんやって。でももう今ないってことは、どこでやっぱり、ちょっともう邪魔すぎて、置き場所ない、これはもうダメだって手放したんやろね。
なんか最近の本屋たまに行くと、
うん、
なんか、なんつうかな、表紙、
うん、
キャラがすごくない？キャラが多いというか、なんていうか、
小説でも
小説、歴史小説、時代小説のコーナー行っても、
うん、
漫画の表紙みたいになってる、どれも。
え？そんなの？
思わん？あ、もう昔だったらなんか字があってドーンみたいなイメージあるけど、うん、今は最近出とる時代小説はもうなんか一枚の素敵なイラストがドーンってくるイメージ。
いや、それ何？あの、光栄の三国志的なキャラじゃなくて、もっと漫画アニメ。
あ、そうそうそう、いろんな絵師さんがいるやん。
ああ。
あの人たちがその買い取るイメージの表紙が多いなっていう印象。
でも、ごつめというか写実系じゃない？
写実でもない。
アニメ漫画より
もある。アニメ寄りのやつもあるし、まあ、もう、まあ、写実的なやつもあるし。何やろう、例えばこれって言われてもちょっとピンと出てこないけど、何やろう、
小島あやみさんみたいな。
小島
あやみふみ、
小野冬美さんのやつは、あの、山田なんとかっていう人の想定。
山田ひろゆき。有名な人？
有名な人。あの、見たら、うん、あ、このいつも見る絵みたいな。あの、十二国旗の絵の人。
ああ、なんとなくある。うん。ちなみに、小島あやみさんは、あの、昔の悪魔城ドラキュラの、ドラキュラでも、あの、プレステ版とかの、
ちょっとピンとこんな。
それまでのちょっと、洋画のごつ、ムキムキの、
コブラみたいな。
やつから、ちょっと、短尾系というか、
はい、ああ、はい、はい、
うん。超イケメンアルカードみたいな感じにしたのが小島あやみさん。
はあ。
光栄でいくと、維新の嵐の2の、土方歳三とか、土方歳三とか、坂本龍馬がまた、えらくイケメン化された。
ちょっとピンとこんな。
まあいいか。だから、そうか。ただ、でもそういう、そんなキャラ変わる。
いや、そういう感じになってきて、なんか、ポップ、なんだろう、やっぱ表紙に絵が貼るだけでポップになるなって思うことが多い。
なるほど。ちょっと見てみよう、今度。最近買ったハードカバーってあれだもんな、黒牢城だからな。
うん、あれは違う。あれは、何もないね。うん、なんもない。
なんか黒赤みたいな。
うん。
米沢ホルモ先生またなんか新作出しとって
可燃物だったっけ、
うん、だったね。あれも
ミステリアであれ
は、うん、あれも特になんていうかキャラはないね。
米沢先生のはあんましそういうのは少ない。もう出、うん、がもともとそっち系やったけど、
うん、あだよね。あなんか今度またアニメ化するんだよね。
あそうなんや。
小市民シリーズ。
ああ
れ
そうなんや。へえ、
来ん今年の夏ぐらいにもう、そう。
あ、そうなんや。
なんとか。
へ
え。うん、そう。俺は、正直、読んだことないけど、まあ、評価の先生だし、アニメ化、まあ、なんか前、評価の時点でも、なんかね、次はこれもアニメ化してほしいみたいな話があった。
うん、
多分、いくつかあった中の、なんか、いくつ、一つ。
同じ系統高校生の。
人が死なないミステリーみたいな感じ。
そう。やけど、もうちょっと毒が強めというか。
あ、毒強いんや。
うん、
あ、まあ、うん、
うん。そう。はい。
はい。っていう感じで、その歴史もんがね、なんかもうちょっと踏み込んで、たださ、やっぱり守備範囲がさ、今まで戦国、三国、日本で言うと幕末、戦国、
はいはいはい、
義理、明治、ね、あと三国志と古代中国ぐらいだったから、それ以外のところ、例えば、まあ一応ローマ人の物語を読んだから、ローマ系行ってもいいかなと思ったりとか、
そこからじゃあどんどん100年戦争とか行ってみたらどうですか、なんか、うん、ナポレオンとかもなんか探したらあるよ、いい
面白そう。あとそれね、古典ラジオ聞いてるわけやから、うん、まあそういう触れてこなかった時代っていうのに触れてもいいのかな、ね、最低限の取っかかりはできているはず。十字軍、サラディンでもいいし、その辺のムスリム系の。
なかなかないけどね。
だからまあ、とりあえず物語から入るっていうのはやっぱりありやすいから。
うん、そうだね、上等ですよね。
理想を言えば、まあ、3、4巻ぐらいで終わるような、できれば上下巻で終わるようなぐらいの、物語、
うん、
なんかあるといいなっていう。
最近俺はね、神道っていうんかな、その
神道
神事、天皇とか、なんか天孫降臨とか、
うん、
なんかそういう感じの話題が詰め込まれた、
うんうん、
小説を読んだんやけど、読んでたん
や。神道って神の道？
あ、そうそうそうそう。
あ、はい、
読んでるんだけど、うん、ほとんどがなんだ日本の神道、
うん、
ユダヤ人説みたいな。
何日ユドーソロンみたいなやつは、
うん、そうそうの話やって、途中で読むのちょっとどうしよう、うん、続きどうしようかなってなってきたんやけど。
つらいな、それ、うん。
もう起源は全てユダヤにあるみたいな。
はいはい、
っていう経営のやつで、まあ途中までは面白く読んでたんですけど、
オースピってるかなって感じの、うん、
そう、まあ面白かったですけどね。
ああね、なんか、ああそうか、神道か。まあ日本の、そうか、日本で言ったら、そうよね、室町周りは抜けてるから、その辺、まあそれ、まあとりあえず足利尊氏のやつと、うん、まあ漫画的には逃げ上手の若見読んで、うん、室町末期ってみたいにシンクロを走るって、応仁の乱あたりから、北条早雲、
うん、
これを結城正美先生が書いたから、これは読みやすい。
ああ、そうなんや、うん、結城正美先生の、うん、パトレーバー好きだ
ったな。そう、パトレーバーの、究極超人 R。
パトレーバーめっちゃ好きだった
な。パトレーバーいいね。前巻まだある、持ってるね。
ああ、そうなんや、うん、でも実家行ったら飛び飛びではあるけど、
うん、
いや、応仁の乱は結構
ややこしい。
ややこしいって言うやん、
うん、
なんかでも一大イベントやったとも言うし、
一大イベントやけど敵、
敵味方入り混じって、なんか古典でもなんかそういう応仁の乱としては、
あ、多分やってるんじゃない
か。いや、やってなくて、
あの辺
応仁の乱自体はないんやけど、その、うん、その一つのシリーズとしてないんやけど、うん、なんか歴史の先生、漫画編の中で歴史の先生を連れてくる、うん、来てお話聞くっていう会の中で、
うん、
応仁の乱のことをやってる回があって、非常に分かりやすく説明されてて、まあ分かってないんだけど。
だから普通に考えても分かんない。敵味方入り乱れすぎやろっていうか、
うん、
あの南北朝もそうだけど、なんでそんな簡単にその寝返んの？
時代が違うんでしょう
ね。価値観が違うんだろうな
って。そうそうそう。あ、そうそう。時代じゃない、価値観。そう。その時の価値観が違うから。うん、そうだ。
総大将が、総大将いなくなるとか、どういう。
総大将が願いなんで、そうそう、あっち側へ行くとか
ね。足な、山名と細川が戦ったはずなのに、なんでか二人揃っとるし、どういうことみたいな。その部下はもう当然もうあっち行ったりこっち行ったりするし、誰対誰なのこれっていうのは。
ね、何年か前に話題になったんじゃない、そういう新書が、うん、応仁の乱っていう新書話題になったん
じゃない。クレザ雄一先生とかのやつ。
クレ。
義五色の五に座面の座、
そうやったかもしれないかな、緑の表紙のやつ。
ああ、ちょっと表紙まで、いや俺その本自体読んでなくて、そのクレザで買ったの確か。あれ、
いや俺買って途中まで読んでんけどさ、うん、もう分からなすぎて挫折しとる、
はい、ごめんなさい、五座でした、五座雄一先生。確か同い年、80年ぐらいが、そうほぼ同
じ。あ、そうなの、同じ年の先生なんや、
五座雄一先生。すごく評判が良かったけども、現在は確か、問題を起こされて。
あ、そうなんや。
セクハラだったかな、なんだったかな。その、俺がちょうど読み始めた21年か2年あたりで、俺はそのウェブ上で、なんか戦国時代とかの通説をもう一回再検証みたいな。
うん、はいはい、
よくある信長、織田信長ってのは今こういう革新的な人で、でもちょっと苛烈で、
はい、
もう厳しい、裏切ってた優さんみたいなやつだったけど、それはあくまで、平成入ってからぐらいの価値で、
はいはい、
じゃあ戦国とかはこういう評価やったよっていう、
はいはいはいはい、
それのじゃあ石田三成版とか、
はいはいはい、
豊臣秀吉版とかあって、それを面白いなと思ったら、それが連載止まったんやってね。あれ全然なんか週1ぐらいで更新したの疲れなくなって、あれと思って調べたら、うん、なんだっけな、なんかあったらしい。
ああ、うん、そうなんや。結構面白そうだねそれ、
うん、
残念よ。
うん、実際文章本当読みやすかったからね、まあ、まあまあまあちょっとおとぼりが覚めたらまた本の内容出してほしいです
ね。そうね。でね、その偉人ってそういう時代の価値で変わってくるっていうやつだよね。
うん、ああ、でもそうね。やっぱ応仁の乱の研究とか、その辺のなかなか難しい研究を、まあ、きれいにされてるというか。実際、その、俺が演じたその信長のやつとか、ああ、確かに言われてみればそうやねっていう話がたくさん。
うん
うん、まあそりゃね、明治政府としては徳川家康褒めとってるのはダメだよね、
うん、
ってことは石田三成褒めたくなるよねみたいな。うん、
時代のね、うん、あのオセロじゃないけど、うん、前の時代をひっくり返してっていうことをしていくっていうのはどの世界でもあるという、
うんうん、豊臣、徳川下げ豊臣上げみたいな感じのやつが、ああなるほど、じゃあそこで一回変わって、でもそこからみたいな、
ああ
面白い面白いと思ってたから、まあ実際そういう時やっぱ読みやすいって大事ね。
な、
専門家の書くとどうしてもとかく難しい、正確性を求めすぎるとどうしてもね難しくなりがちやから、そこが読みやすかったのは本当に実際評判も良かったんだよな、ネット上、まあ俺のそのツイッターのタイムライン上でも。うん、だからそう、応仁の乱とか、古典で上がったレベルでいくと、あとまあ菅原の平安はちょっと興味ないかな。でも平
今ちょうど大河ドラマ平安じゃないですか。
うん、ああ割とあれも評判いいね。
評判いいんや。ごめんなさい、そうなんや。
誰だったっけな、設楽さんだったっけ、まあツイッター上の割と有名な人が、有名な多分編集かなんかやってる人が、
うん、
面白いと。
光る君へ。
なんだっけな、まあ清少納言、あれ主人公どっちだっけ、
紫
式部じゃなかったっけ。だからそう、清少納言、あれ、ファーストタマウイカさんの
清少納言、
そう、清少納言初登場のあたりで、うん、ああなるとこう解釈したか、面白い面白いみたいな感じで、
そうなんや、その全然わからんからね、その辺の、
うん、やっぱりその距離感とか、まあ、うん、無難にやればもっとなんかあったんやろうけど、そこをあえてこう踏み込んできたみたいな、うん、
だってなんか光源氏違う、紫式部、何て、あの、うん、何物語だったっけ、
源氏物語
とかって、うん、知ってる、
知らない、
知らんよね、なんか
まあまあ大雑把な、大雑把な
プレイボーイの貴族、
そうそうそうそう、プレイボーイの貴族があっちゃこっちゃって出して、しまいにはすげえちっちゃい子から人妻からお前倫理観どないなってんねんっていう、ね、
っていうイメージ
ぐらい、
うん、ねぐらい、俺もそんなぐらい
けど、まあ 評判は、まあ、今のところはいいみたいね、なんとなく盛り上がり具合がちょっと鎌倉殿を思い出すというか、そんな感じの出来の良さ。
そうなんや。大体いつも思うよって後半になってから、ああ見とけ、最初から見とけばよかったなって思うことが多い。
そう、長い分だけに後から追いつこうと思ったらしんどいんやってね。
しかも前半ってあんま面白くないよ、基本的にどれも。
まあね、なやったらそのまだまだその主人公が子役やっとって、全然演技もクソもみたいな。
だいぶ過去とかって古い人の過去なんで分からんこと多いから、創作がだいぶ入って本当かいって思っちゃうとかあっちゃうからね。
だからそういう意味ではさ、あれね、大河の枠ではないけど、あの坂の上の雲のやり方見やすかったなっていう、ね、毎年年末何週間かバッと見ればいいんやけど、
一月だけやっとるみたいな、
ちょっと見遅れてもまあ年明けぐらいになんか見返せば来年までには追いつくみたいな。
あれはね、
まあ、あの規模の話だとそうならんやるけどさ、
でもあんたも1年おきにやっとったらさ、不祥事とか今やったら起きるから大変やね。
確かに何もなくてよかったねって感じではある。本当に何もなかったんか。
何もなかったわけではない。でもね、見たことなかったからさ、坂の上の雲って。広瀬武雄とかそんな人おったんやとか、あのドラマで見て、だからもう広瀬武雄って言われて、もう今写真も残っとるがいね、
残ってるね。
でも役者のイメージ、役者が出てくる、
勝っちゃう。誰やってたっけあれは。
顔は出てくるけど名前わからん。広瀬武雄の人ってしかも逆に普通に見ても広瀬武雄の人って思っちゃう。
広瀬武雄
なんだっけ、あんま
広瀬武雄で出ても調べても出てこない。あ、いや、ある。さすがウィキペディア、その描いた映像作品ってあるね。坂の上の雲で藤本隆
弘。そんな名前の人だよ、あの人。知らんかった。役者さんとしては全然名前存じないですよ。
元競泳選手。
ガッチリした人だね。
ああ、ガッチリした人だね。ちなみに過去にも 何回かあるけども、宇津井健、加山雄三、加藤剛。
加藤剛は伊藤博文役やったと確か。
あ、それはね。加藤剛。
豪快人生か。もう俺が一番かっこいいと思っとる人や。
ああ、確かに。なんていうか、すごく、もう亡くなられたよね。
もう亡くなられた。
2018年に80歳で没。でもか、10ってことは、
そう、やっぱ、なんつうの、写真があっても、もうドラマから入った身としては、
あ、まあね、映像は引っ張られるね。
そう、その資料としてたくさん残っとるのがいいね。
あとはまあ、その写真は残ってるから、役者さんがどこまでの写真
に寄せたか、寄せとるよね。それ寄せとるところもある。
だから、坂の上の雲でいくと、秋山義弘はかなり、まあ、その、ハゲ坊主、ハゲ頭やったのも含めて、阿部寛はかなり本人に寄せてた気はする。
ああ、どうなんかな。まあ確かに、その、威厳のある、威厳というか、いかつい感じは出とるけど。
し、もともとは、作品上でも、小説上でも、秋山義弘って割とその、フランス行った時に、お前はフランス人だろう、の血が入ってるだろうって
言
ったりとか、ね、
彫りが深いっていう。
そう、阿部寛は素手で
も、まあ、そうだね。
ローマ人が素手できるっていう、まあ、なんかそういう得意な顔ではあるから。
トリックの頃が懐かしい
な。逆に、秋山実之、あれ、もっくんはもっくんのままやったなって気がするんやけど。
秋山実之、あっちのイメージだわ。秋山実之はどっちかっていう、もっくんやね、やっぱもっくん
のイメージ
固定されてますね。でも、正岡子規は、やっぱ昔から教科書で馴染みがあるんで、
あっちのイメージ、香川照之ではない、
ない写真のイメージ
ね。まあ、ドラマ、あとかドラマ映像な、一時戦争もんの映画見え、調べとったことあったんかな、最近もうなかなか。そうか、なんか見たかった一個あったんやけど、確かフランス映画で日本に入ってきてないとかで、さすがに字幕でフランス語を読むのはちんどくて。
ちょっと前にナポレオンの映画とかあった、
ね、ホアキン・フェニックスだよね。
ちょっとわかんない
です。確かジョーカーやった人、バットマンシリーズにしたのジョーカーの、ジョーカーシリーズのジョーカー、ジョーカー単体の映画な。
亡くなったんじゃなかったっけ、亡くなってない方、
亡くなったのはそのバットマン、
名前ヒース・レジャー。
そう、ヒース・レジャーはその、ビーニング、ダークナイトとか、あっちの、あっちの回で、ジョーカーやった人。
へ
で、そのジョーカーって映画あったけど、あれのジョーカー役がホアキン・フェニックス。
へ
でそれが、ナポレオンやるけど、まあ、あれなんかね、あんまり戦闘描写はそこまでじゃないみたいな。
あ、そう
ね。うん。あ、そう、あれ戦争映画っていうか、そう、戦闘描写が良い映画っていうのが昔々、その
パールハーバーや。
あー、パールハーバーそうなん？
ちょっとだっけ、パールハーバー最初戦闘描写がいいか知らんけど、ワンカットでずっとなんかやり続ける
みたいな。まあストーリーはあれやけど戦闘描写がいいみたいな感じ
だったかな、ちょっとかな。
いや、うん、まあその、戦闘描写が気合い入ってるやったか忠実だったかなっていう、作品。
忠実。
まあ忠実、まあ、うん、
長槍持って、いやってやる
とか。うん、とかとか。っていう、
叩きつけるっていうか。
まあ、昔、多分2005年ぐらいに、そういう2ちゃんのスレがあって、
はあ、
スレッドがあって。
スレッド、2チャンネル。
2チャンネル。
時代を感じる。
時代を感じる。そこで上がってたのが、いくつか。まあ、有名なのはブラックホークダウン。
知らない
です、ね。あ、知らん？
はい。
2003年ぐらいかな。
何の戦闘描写？
これは、1990何年あったかに、モガディシュって、あれ、アフリカの東側だったかな。まあ、どっか、まあ、いわゆる政情不安定なところに、
はい、
まあ、米軍が治安、駐留所って、まあ、ある作戦があって、まあ、ヘリで、そのゲリラ部、まあ、現地ゲリラの親玉を、
はい、
まあ、確保、まあ、逮捕というか確保するっていう作戦を、
は
あ、まあ、やったんやけど、失敗して、
うん、
ヘリが敵地のど真ん中で落ちるっていう、まあ、それがブラックホークってヘリが落ちるとブラックホークダウン、
はあ、その、
うん、
タイトル
で街中見たらそれをじゃあトラックで助けに行くっつって、はあ、助けに行ったらもちろん敵地のど真ん中から大反撃を受けて大変な目に遭うっていうのを延々2時間半ぐらいやるっていう。
フィクション？
いや、これは現実、
現実
際にやった
よ、
はあ、うん、うん、でそれは本当に延々、ストーリー、まあ一応、原作小説もあって、まあ、
実際あったことを、
そう、ノンフィクションで、そう、いくつか何、仮名にしたんやったかで、小説にしたれて、それを映画化したのが、ブラックホーク、映画ブラックホークダウン。リドリー・スコットだったかね、監督は。
へぇ、
うん。実際そのアメリカ軍が全面バックアップつって、いろんな兵器は、ま、マジモン使ってるのかな。
へ、
うん、ヘリとかヘリの空撮シーンとか、
へ、
うん、まだその2000年代前半の映画からまだ CG バリバリとかってわけじゃないし、そこをまあいろいろと血生、まあ、泥臭い感じでやったっていう、ブラックホークダウンとか、ハンバーガーヒルはベトナム戦争とか、うん、なんだっけ、グローリーデイズだったかな、グローリーなんとかって南北戦争、
ああ南北戦争、
南北戦争 の、 あの当時のマスケットの打ち方というかの戦い方、
南北戦、あ、ごめん、今違う南北戦争出てきた、
ん、
あの北緯38度線の方
が、ああ違う違う、あの韓国ではない、
韓国じゃない、あのあれね、アメリカの方ね、
うん、当時ただまだそう、確かまだ3ページじゃなかったから、そう、あの並んで、あのラッパしかなんかが並べーってパーっ て、 言って並んで構え、撃て、
ファイヤル、
ダダダダダダって言って、で、もちろん相手撃たれたら、まあ、撃たれた側も倒れるけど、それを耐えてもう一回撃ち返すみたいな。どんだけ乱戦になっても、とりあえず、その、射撃、なんだ、接近戦になるまではもう並んで、揃って撃つっていうのを。
何そのドラクエみたいな、なんか、
うん、
ドラクエというか、ロールプロープレのターン制みたいな感じ。
ターン制みたいな。でも、ガンガンこっちを、まあもちろん当たれば、どんどん人が減っていくし、指揮官がなくなったらそれまとまりかけるんやけど、その中を、愚直に横並びにしてマスケット打っちゃうみたいな、きっつい戦いとか。
いやね、銃の出始めって大変やね。
ね、うん、
あ、そうね、
うん、実際その辺でいろいろと大変なことになるっていうのはいろんなとこで、ドリフターズとかでも上がったね、そんな話のネタは。
ああ、そうなんや、
うん、まあ、弓はすごいけども、まあ、実際初期のマスケットよりかは弓の方が強い、というか、まあ、射程距離も威力もあるんやけど、その弓使えるようになるまで何年かかりますかっていう。
はい。
それに対して。
技術ってことやね。
そうそう、うん。
技術の習得率。
しかも、うん。それもちろん、その、なんとか、十分なフィジカルがあってこそやから、そういう栄養たっぷりな生活を何年も続けられるのっていうのは、やっぱり貴族というか、あなたと中流以上の階級じゃないとできません。じゃあ数は揃えませんっていうところに、銃は、その辺の農民に入って落とせば、とりあえず込めて売って、 当たれば大ダメージっていうのができると
。なんかでもコストが悪そうやけども。
そう。だから、ただ、時間はかからんのよね。お金と物量があれば、時間は、時間かけて揃える必要がなくなる。
資金力があれば、そういう、そこは、その、そこそこの弓の使い手と同等の技術、ものを量産できるという。連邦軍のやり方や。
まあ、確かに。ああ、まあ、そんな感じになるかね。実際、数を揃えれば、極端な話、弓、その、熟練弓兵が一人怪我したら偉いことやけど、マスケット兵一人怪我しても、じゃあ、次お前やれで済むっていう。
嫌な時代やね。
っていう。
まあ、それがね、その、国民化というか、もう、国民総動員にやっていくのよ、そういうのは。
あ、まあ、実際、それと、まあ、それがあるから、後、それまでそのマスケット横並びにしろって言ったのは分散しろっていうことになってくるんだよね、そのうち。
分散。
要は固まってると大砲、まあ大砲もはじめ鉄の弾飛ばすだけだったが、爆発する大砲ができるとか、銃の精度が上がってくれば、並んどったら全員、まあ狙い撃ちされるから、みんなばらけろ、遮蔽物に隠れろと。そうすると指揮官がそのすぐそこにおらんだよね。サボろうと思えばサボれるというか、逃げようと思えば逃げ、ずるすようと思えばずるできるっていう状況でも、頑張るってのはどういう状況かっていうと、はあ、まあ兵士一人一人が、はあ、国のために俺がやるんだっていう思わせるような国の体制とか
あ思想というか、うん、国家っていうものに、
うん、
イデオロギーというか、
とかこれがヨーロッパの話で、ちょっとこれは俺もそこまでちゃんと調べてない話だけど、日本で言うと、幕末の戦争で、
はい、
いわゆる騎兵隊と呼ばれる、
はい、
長州側の部隊が強、はい、とても強かったっていうのは、
はい、
その三平戦術ができて、それはやっぱりその
高杉さんのところです
か。そう、うん、俺らがやらんとっていう一人一人の士気がべらぼうに高かったから、まあ、まあね、できたっていう話があったり、
どんだけ一体感というかチームでそういうビジョンを共有できるかとか、うん、そういうところですね。
実際その、長州征伐みたいな、まあ、幕府軍が、西は九州から、東はその大阪から、南は四国の方からみたいな感じで攻めてきて、うん、それに対して長州その一般だけだから、まあ、幕府全部合わせて10万ぐらいに対して、こっちは何、1万おるかおらんかみたいな状況でも、うん、まあ、勝ったっていうのは、まあ、そういうことがあった、うん、なんか、うん、やっぱ固まっとるんじゃできないことっていう、
一人一人がちゃんと意思を持って流動的にやっとるというか、
うん、
ってことなんかな
ってのが、うんうん、あるみたいね、
はあ、
そう。ちょうど今あの古典で、決まるアタテルク、
アタテルク
の話、序盤に話しとったけど、やっぱりその自由が出てくる騎兵中心 の、 そのトルコ、
はあ、言ってたね、
うん、が下方中心のヨーロッパの真似しようと思っても、うん、すぐにはもちろんできない、その 税制とかいろんなシステムを変えないと、うん、そもそもが違うっていう、だから、うん、実際そのさっき、うん、今のそれで言うと
システムから変えていかんと対応できない、
うん、こういう戦い方をにしたいから、お前らみんなやろうぜって言っても嫌、
うん、
だよっていう、それはまあ地盤がないとできないっていう、うんうん、一つなんやろなっていう、
おいそれとは変えれないよってこと
での、その南北戦争のやつを見た後に、
うん、
まあ全然時代違うけど、ベトナム戦争とか見ると全然もう当然ながら動きが違うねっていう、うん、じゃあこれを、じゃあ当時それこれを真似すればよかったやつって、もう多分銃の命中率制度とか言って全然できんよねっていう、うんうん、そうね、とかっていうのが、その
連射制度とかも違うやろ
う
し、
うん、ってのを、そのその何、戦闘描写が忠実な映画、うん、みんな教えてくれみたいなスレッドでいろいろと上がっとって、
うんうん、
一番面白いと思ったのがクレヨンしんちゃんで、
クレヨンしんちゃん最近よく見とるぞ、
ああ正式なタイトル忘れたな、戦国時代に行く鳥、タイムスリップするやつ
あった、
後草なぎ剛主演で実写映画されたやつ、
いやー、なんてやつかな、何個か見たけど、戦国時代行くやつはあったけど、
うん、
そんなやつあったかな、
あ、そうか、戦国時代行くやつ複数あるか、まあ、当時はまだそれしかなかったんだよね、確かあのヘンダーラントとかの次の次とか、あと嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦2002年、
いやー見たかもしれんな、見たかもしれんな、この間でもそんな深ぶ 俺クレヨンしんちゃん苦手だからさ、
ああそう
なんか集中して見れんくて、
うん、ちなみに
それ流れとるわぐらいでしか見んかったけど、
うん、実写版あるね、バラッと名もなき恋の歌ってので実写が2009年、これは草薙剛なかったっけな、あ正解、草薙剛と荒垣結衣、
荒垣ずっと新垣だと思ってた荒垣さん、
うん、ちなみにそのアニメの方は、たぶんしんちゃん一家でそうゲストで、雨上がり決死隊がいるっていう、
今は泣き今は、ね、泣くはないか、
そう雨上がり決死隊の二人の演技が自然すぎて終わってエンドロール見るまで俺気づかんかった、
はい、
あそういえばクレヨンしんちゃんこの手のドラえもんとかってのゲスト声優さん
で、ね、そうね、
エンディングのエンドロールで、あ今回誰だったんだろうって言ったら雨上がり決死隊キャストってけど、えどこ誰これと思ったら、割とそのまあ
それはねある、
うん、
よくある
中心的な武将のすぐ、まあ、割と近くにおった兵一般兵やったっていう、う
ん、ドラえもん見とって棚橋って出来上がってどこにおったって
自然すぎるみたいな、
いやまあ、うん、見返したら確かに、うん、あこれかみたいな、
あそうそう、あの違う、テーマソングダンスマンが当たっとって、そのダンスマンがいるのは
懐かしいな、
なんか変なやつ女と思ったら、あダンスマン、あそれは分かる、
ダンスマン、
ダンス星マン、
懐かしすぎるな。
あでまあその戦国そのクレヨンしんちゃんのやつ、その何がすごいってそのなんだ、とりあえず平野部で戦うときはまず石の投げ合いから始まるとか、
あ
陰地打ちから始まって、あとなんか弓からの長槍から長槍も揃えてこう、うん、でたまず叩くみたいな、
あ、はいはい、
つくんじゃないですか、上からバチコーンってやるみたいな、
戦国で勉強したわ、
そうそう、うん、あ戦国ね、あそうね、戦国もあれもカテゴリーとしてはそれに入る感じよね、うん、であとまあ後に籠城戦だった場合は、まあ、油かけるとかもあるし、 おかゆとかもかかったな確か、
あ、
うん、でその食料にもなるし緊急時 その撃退道具にもなるっていうんで、だから塩は大事やから塩の管理をしとるとか、
うん、
細かいその戦闘描写、それ以外は完全にクレヨンしんちゃんじゃないけど、その細かく回った設定多分やんなくてもいい部分をちゃんとすごくしっかりしてるっていうそんな俺もそれ勧められた時そのまあもろもろ見とったから、
うん、
このまあここでお勧めされてる映画は割と信用できると思った上で、
うん、
ほんまかいなと、うん、クレヨンしんちゃんやぞと思ったら、いやわすごいなこれっていう、うん、
だってこれそういうクオリティ出してくるよねクレヨンしんちゃんって、うん、ちょいちょい
ね、だからこれ、ね、正直その頃に 1,2 回見たっきりやから、俺最後に見たの20年ぐらい前やけど、今のその細かいところ思い出るっていうのはその時やっぱり当時なんとか衝撃的に面白かったやろね。いやー、うん、
2002年やったらまだひまわりはおらん頃やね。もうおるんかな、ひまわりは。
いるんじゃない？
あ、もうおるんや。
登場人物。
なんか見とったらさ、まだ家族3人の頃とかあって、ああな、よっぽど古いんやなと思うとき
は。あれいないのか、あれでも、コオロギサトミさんが声優さん、キャストに入ってるってことはいるんじゃないかな？ちょっと、ウィキで見る限り、確かにしんのすけ、ひろし、みさえしか書いてない
の。ああ、そうだ、ね。
うん、うん、
あそうね、こっちそういうところでも、
あいややっぱり、ね、やっぱり、ね、ひまわりいるわ、
あよかった
よかった
よかった
うん、いやだからそういう戦闘描写、まあだから映画でその後も実際その評判いいやつとか、さっき言ったロシア映画とかで、
ロシア映画
ナポレオン あの冬戦争のあたりの描写で、なんかすごい、さっき言ったマスケットとかも、
うん、
大砲の動きとか含めて、
うん、
で、あとロシア映画は気合い入れたらマジでその今なら CG でやれそうな何万人とかをガチ動員するその辺はすごいっていう、ただこれも日本語化されてない、字幕もないんかな、
ロシア映画ってなかなか、
ね
ね、
ロシア映画フランス映画で割となんか気合いの入ったナポレオン周りの描写があるらしいんやけど、
あまあ中心的なとこだったもんね、
うん、
さっきロシアとか対ロシア、
まあ、さっき言ったその南北戦争の場合 そのマスケット横並びのやつとかも、それを平野の中で、なんだっけ、そのハイライトシーンでやったんやけど、一遍押されて逃げるんやけども、うん、その士官がとりあえず太鼓の役のやつ、太鼓とラッパをとりあえず引っ捕まえて、ああ まあ、とりあえず逃げんな、ここで太鼓叩きラッパ鳴らせって言ったら、その音聞いたら兵士が自然とみんな、やっぱり訓練通りに戻ってくるんやって、ああ、なるほど、ここ大事なんやな。その上で旗立てて、ここが俺たちの陣地だ、陣地とか、ここで並べよって撃てっつって、ここでなんか盛り返すみたいなシーンがあって、
は
いはい、ああ、いいけどきついな、これって、絶対やりたくねえな、ここの対抗衆とか、 だって自分対抗叩いてるから何もできないよね。
そうね、そうそう、的になってしまうんだよね。
太鼓叩いてる
だ目立つし、
うん、そう、集まるまではやばいし、集まってからも狙われるし、いいことないんやけど、まあ、その分だけ確かなんかやっぱ勇気あるやつがやる役職みたいな感じだった
り
する
。なるほどね。
うん、
銃の代わりに太鼓持つぞみたいなこと
や。うん、太鼓とかラッパとか、うん、そんな感じの映画をね見たいなっていう、映画小説をもっと見たい
な。そういうのがあるから今自衛隊とかどこの軍にもなんかラッパ隊みたいなのがあるってこと。そういう流
れ。ああ、いや軍楽、今の軍楽はまた別なんじゃないかな。どうだろう。まあまあ元々はそうやったんかもしれんけど、今となってはだって今の戦場でラッパ鳴ら
し
たら、
さすがにだからその起源としてなんかそういうのが、うん、なんそういう軍的なものに多いのってそういうとこから来とるんかなとかちょっと思った。
とかまあ実際の戦地の遺留とか、
あ、まあ、
そちらはやっぱり楽しみとして、まあ、一応まあもちろんその二次大戦の時なんかはその役者さんを現地に派遣したとかあったららしいけど、芸者さんとか、
はい、
まあそれのまあ簡単に身内でできる分としては音楽演奏するっていうのはあってもいいのかな。どうなんだろう。
初に高揚ってなんつの気持ちも高ぶるみたいなの
かね、うん、実際まあ軍歌ってそういう風に聞くっていう、
はい、
ああまあうん、軍、うん、日本の軍歌って何あるんだろうな。
軍歌は分からんな。
うん、まあ、雪の進軍とかあるけど、 あれは明らかに
いかつい車がたまに流しとるやつ。
ああ右翼系の凱旋者か
そんなイメージは
軍歌、あれ、うん、確かにもう聞けば軍歌と分かるけども、軍歌流してんだろうなって分かると歌詞は全然聞き取れんから。
減ったよね昔に比べて。ああいう人たち、ああいう人たちが減ったか分からんけど、ああいう車はミンクだった
よね。まあ減ったと思う。うん、うん、確かに。まあさすがに取り締まりとか、やっぱ あっちも高齢化なんかな。
ああ、そっか、
うん、
あ、ごめんなさい、僕その辺全然詳しくないんですけど、
うん、
今この間ほら捕まった人いた、捕まったじゃない、亡くなった人いたじゃないですか、あの指名手配犯。
ああ、関軍、うん、
まあ、あの学生運動の流れで、なんでね、名前でも、なんとかの狼みたいな。
関軍、あ、西軍じゃねえよ、西軍。
なんとか戦線。
うんうんうん、
あの人たちっていうのはの流れがそういうところに行くんですかね。ちょっと僕ちょっと勉強不足でその辺詳しくないんです
けど、日本赤軍、あの浅間山山荘事件とか、
うん、
淀川事件とか有名だけど、
あのおばちゃん、おばちゃんっていうか、あの、
あ、まあ有名
な女の人いるじゃないですか、
うんうん、その有名な女性幹部の娘とかがジャーナリストやってたりするっていうのはね、なんか問題になったね、それも。
いや、その、
あ、そう、重信房
子。そういう、うん、あれとはまた違うんか、あれは、あの、
なんかね、
昔、安保とかに反対して、
うん、
学生運動をして、そこから発生した、なんだろう、過激派みたいな、
うん、
学生の過激派みたいな人たちとは違うのかね。
どうなんだろう、あんまりその辺の細かい話はよくわかんない、
ね、なかなかグレーなところというか。
いや、調べれば普通にあるんだと思うし、それを取り上げたノンフィクションであったとか漫画とかもある。浅間山山荘事件ってちょっと前って、まあ、数年前までなんか漫画やってなかったっけな。
やってたと思う。
レッドだっけな、山本直樹だったか。うん、
しなんかそういう題材に映画とかもよくなっとるやろ
う
し、
うん、まあなんだろう、昔ほどのタブー感は薄れてきてるから、それを取り上げたさ、そのエンタメ系作品ってのあるから、そういうのを見れば何か分かるというか、まあなんかあらましは分かるんだろうなと思うけど、なかなかふんわりとした理解すぎて、俺も誰かに聞かれたら、あ、なんだろうねっていう、
なんだろうねっていう。
まあとりあえず逮捕された人は、あれ淀川系の人だっけかな、はい、まあ、ハイジャックとかそっち系をやろうとしてなんかな。
この間の人はあれ、ね、爆破だったよね。
あ、爆破、ああそうか、だからビル爆破か。
そう、
ま、関わった実行犯なんだったか、それの爆薬調達だったか、あ、まあなんか、うん、その辺、
はい、
うん、
そんな、
なんか完全にもうマスターキートンとかあの辺の世界で、
ね、
うん、やってたことを日本でもあったんだなっていう。
70年代にはあったんだよ、うん、60年代、70年代、
70年代の、ね、まあでもあれも都市部やったんかね、こっちでこんなことがあったのか。
俺がニュースで見たのか間違いだか分かんないけど、
うん、
そのあの有名やん、あの指名手配の写真って。
ああ、
よく誰でも多分気にしてないやろうけど、うん、コンビニとか
で、まあ、実は目に入る。どこにでもやったらそれこそ交番とか行けばあんなのたくさん
で、あの今回捕まった、うん、亡くなったんだけど、あの、うん、自分がその人やって言ってた人の横に写った人が捕
まった
っていうのがあって、
う
ん、
そうそうあれの結果あのポスターよく見になって、よく見たらあれこの人あの人じゃないみたいな。
なんか昔福田和子やったっけ、あれもなんか
あ
ずっとテレビで、うん、時効直前にテレビでこんなことあったんだって言った時に、
うんうん、改めて見たらそれで気づいたという、うん、気づかれたというか、
なんかそれ大事なんやなと思った、
ね、うん、いや実際あれはあれなんだっけ、あれフィクションだったっけな、なんかそういうのを専門にしとる部署が一応あるはあるとか、あのそのポスターのみんなに見てもらおう的な。
ああそうなんや、うん、継続かと思った
。見てもらわんことにはねやっぱり気づかんから、あのポスター貼るのってやっぱり みんなが意識することによって少しでもその発見する確率を上げるみたいな感じやから、
うんうん、でも明らかに古臭い写真ずっと貼っとるやん
と言っても、ね、更新しようがないからね。
まあそうなんやけどね、うん、今の技術 AI 使ってさ、もっと若なんつうの年取ったって感じ作ってみるとかできそうなもんやけどなと思うけど、
まあその場合外した時が大変だよね。
ああ、しかもそっくりさんが落ちてきましたよね。それか、うん、確かにそれは怖いな、
うん、だから横に、いや横に CG ですって並べても、もし誤認逮捕があった時が大変なんやろうなとは思う。
確かに、
うん、うん、ギリギリ、いやでもな、うん、よっぽどの理由があった
方がいいか。絶対自分に言いとる人っておるもんな、
うん、
世の中に。
まあそうだね、
ちっちゃい頃だって間違えられて俺連れてかれそうになったことだと思う。一回
どこに、
多分俺記憶って、友達やんお前って言われたことある、知らんやつに。
はあ、え知らんよって言っても何を
嘘で言っとるんで、
何の冗談やねん、またまた。
でまた他のやつが来て、なんかよく見たら違うってそいつが言って、違う違うってってなったっていうことがある。
すごいな、うん、そこまでさ、何ある程度強めに否定しただろうに、瀬戸さんも、
うん、
それをまたまた、
あ、だいぶちっちゃい頃やよ、うん、あの小学校高学年とか中学、
いやどうしよう、これ10歳以上やん、
456のどっかと思うんけど、
うん、10歳過ぎてんじゃん、
うん、
それでもすごいな。
確かあれ456かな。確か龍子の剣かなんか見とる横で言われた、
そこ
と思えって。
まあ、なかなかだからポスターってのは難しい、大変なんだろうなとは思う。
うん
うん、はい、
というちょっと終わりのない不思議な話ですみません、
はい、じゃあ1時間40分過ぎたんでそろそろ締めに行こう。特に、じゃあなんか前回は宮さんが最後におすすめコンテンツをぶっ込んできたけど、宮さん何かあったりする？
そうですね、僕は気になってるのは最近また走り出したんで、フッケさんも走りませんかという、うん、
ああそうね、そろそろ足の裏もう痛み、まあ足裏とかもいい加減もう取れてきたから。
え、何分走ったっけ？
ん？俺？
10 キロ走って結構早かったよね。
10キロだから、
ね、5分とか。
だいたい、で、キロ6分にしようとしてできんかったから、10キロ走って1時間は切ってったはず。
じゃあもう6分は切っとるな。
うん。6分にしたかったけどできなかった。
早く走っちゃったってこと？
なんか、いや、あんまり遅くすると、前見たけど腰が痛くなってきて、これはダメだ
ね。心配はだからもうチャリやっとるから大丈夫で。
それは言われた。うん、で、その結果、足に。
まだ負傷中だった
んです。いやいや、それはもういい加減治ったけど、しばらく、これじゃない。まあいいか。うん、まあ大体、うん。4キロ走った時には記録5分ペース。5分フラット。
早っ。めっちゃ早いな。
まあ、でも体育館やったかってのもあるよ、風とか何の影響もない、フラットな。
体育館でちゃんと動くのすごいね。
ん？
GPS、俺、この間、近くの体育館で走った時
に。あ、ダメだった？
全然ダメだった。こっちくちゃった。
まあ、それはガーミンだから。
ああ、GPS 様の。うん、
か、まあ、もしかして、スライド、ある程度その加速センサーついておくから、ジャイロついておくから、なんかそれで撮ってるのかもしれん。
まあ、なぜ最近走り、またちょっと走りに力は入れるまでいかんけど、うん、ちょ徐々にまた戻していこうかなと思ってるんで。
一応、うん、俺も来週天気良ければ走るし、明日ももし朝ちゃんと起きれたらちょっと午後用事あるから午前中。
なんかね、あん走るって集団でやるかどうかちょっと分からんんだけど、
うん、
なんかこの間ほら宮津さんも何年この間 金沢マラソンの前ぐらいにあの人
ん
誰だっけ
キムソン
キムソンと走ったみたいな、
うん、
ああいうのやってみたいんだよ僕も。
ああ
だからやってくれるかな皆さん。
チームに入れば
チームとかそういうのはまだ早いそういうのはいいや。
あいやあじゃあではこのラジオメンバーで。
そうそうそう
俺は全然いいよ。
そう、
うん、
なんかねこう、ま、ガチじゃなくて、
うんうん、
緩く走るみたいな、
うんうん、
走ってアイス食べに行くみたいなやつをやってみたいのよ。
あじゃあそれはあるとあったかくならんとね。
まあまあ、
ね、この時期走る格好今日半袖半短パンで走ってる人おったけど、
うん、
あんなん立ち止まったら絶対寒いから本当に走って、うん、走っておしまいって感じになるけど、う
んまあ、それ難しいのが走ると汗かくやん、
うん、
走るのとそういうちょっとした普段の延長みたいな間を狙うのがすごい難しい、うん、
あ
なんかガチ走りはまだできんからまだできんっていうか、なんていうかガチ走りするときはそういうときねんけど走りながらもちょっとなんか散歩の延長みたいな。
あそれ難しいね。ジョグの
ジョグそう
軽めのジョグゆるジョグ
ゆるジョグでなんか ポタリングの走り場みたいな。
あもしかしたら俺はそれきついかも。さっきも言ったけどそのペースを落とすと腰にくるから前方向にベクトルかけんと
じゃもう多分例えばうちらで走るのは俺とフッチェと皆さんやろ、
うん、
みんなペース違うからね、うん、フッチェいっちゃん速いし俺その次ぐらいやるし皆さんもっと、
まあ、キムさんもやってたけどその、まあなんだっけマスタング方式だっけ自転車でもやるけど速い人は先行って戻ってくる先行って戻ってくるっていうまあそれとしてはそうなるんじゃないかなっていう。
そっか
ちょっとまあ実際ちょっとこれ体育館の参考記録からちょっと外をちゃんと走ろうと。
あ、まあ、外はちょっと違うよね確かに、
うん、予報を見るとそれね来週土曜日
キャノンボール方式で場所だけ決めてみんな行くぞみたいな
まあでもいいけど来週あ金曜が雨曇りか土曜日が曇りやからできるかな。まあ明日は晴れてるから明日ちゃんと起きれれば走れる。
でそうなんよ。でこのやっぱ天まだなんつうのやる気が大きいというか、うん、雨降ったらやめたのなんやって気持ち的に
そのための体育館ですよ。
そうで体育館できたら嬉しいなって
さ
っ
き
の話ながらやけど去年のやすごいみんなに行っとる頃は雨降ってもカッパ着て走りにとってんて、うん、
それはなかなかね。あとはそっか靴もあれでしょ。
そうそう、うん、そうそう靴も防水で、うん、なそこまでただ今年はまだそこの気持ちまでたどり着いてなくて、うん、
そういう意味ではそれ、ね、決め打ちできるって意味で体育館層は楽なんやけど。
そう
だ、ね、ただやっぱり足やっぱ何人かの経験者に聞いたらまあ、体育館床硬いからやめた方がその10キロ走るのやめた方がいいよっての言われた。
あそうなんや。
あともう一つは
ソルトで一緒やろって思いちゃった
。なんかやっぱ違うんじゃない。
へ
あとは俺は
延々
走っとったんやけど同じ方向に走っとったんやけど、
うん、
同じ方向に走ってると要はずっと俺の場合左回りやったから、
うん、
左の外側かにどうしても負荷が多めにかかるから、
うん、
途中で回転方向変えんと多分俺左の土踏まず痛めたのそれじゃないかな
って。ああ体育館にもよるよね。そのそれできる体育館もあるし、その
あそっか
ルート的に左回り決定みたいなところもあるし。
そうだった言われてみりゃそうだ。あの体育館、まあ俺が言ってた金沢市民体育館は決定だわ、
うんうん、
今使えんけど総合スポーツセンターは
今使えんのや。
あの 1.5 次避難
あ
るから、うん、そうあれがなければ一番最寄り、ね、あこなんけどあここ確か一応内側外側で、逆向きしていきっていう感じだったと思うけど、やっぱそれやっぱ道幅があるからできるんだけど、
そうだから走るまあやっぱ時間をもうちょっと計画的にしてかんと、
うん、
続かんと走れんなってなってて、
うん、
でやっぱ間空けたら走り出したらダメで、
ああそれはね
1週間やね空けれても、
ああ
1週間空けたらなんとか取り次のやつをなんとかキープできるぐらいまで、
うん、習慣化習慣の、まあ、継続してるラインやね。それ以上来たらもう継続してない。
そうそうそうそう
一旦切れてもう一回再開になっちゃうから。
そうそうそう気持ち的
にも
そう
やし続けてますっていうのは確かにそこ1週間ぐらいが線引きやね。
うん、うん、で、まあ、走り出したんでまた、
うん
ね、よろしく。
あじゃあストラバやろうよ。ストラバ
またその共有するまで行ってないやってね。
共有しようよモチベーションになるはず。
なるかな。じゃ
あそれの実験も兼ねて2人で始めてよかったら皆さんにも入れさせるってのもいいんじゃないかなと思ってます。 はい、はい、じゃあ、そんな感じ。じゃあ、まあ、ラン一応、まあ、金沢マラソン出れるかどうかともかく、まあ、ランはやっていこう。
そうですね、あと最近過去回って何個か聞いて、うん、直近の過去回聞いてて、うん、僕はマラさんのバイク選びとかも僕もやりたいなと
思って。次の4人会はじゃあその辺の話いいね。
エリミネーターはね、昔からね、こう忍者かその速い系のエンジン使ってるんだよとか。
ああ、言っとったね、うん。で俺は今まで全然分からんかった。そう、知識がある人間からしたらもうちょっと面白い。
面白くはない。面白くはないけど。
膨らましができるかもしれない。
なんか興味津々でいいな、いいな、
いいなって。いや、いや、まあそれ。面白くする人なんだけども、まあ膨らませ方がね、俺とは違う膨らませ方ができるっていう。あるかもしれない。
はい。
はい。じゃあそんな感じで。
そんな感じで。
じゃあ
それで。みんなでオーダースーツ作ろうぜ。
そんな金はないし、どこに行ってくんだよ。
そんな話じゃなかったっけ。
いや、みんなでではない。だ丸のを見て、おすげえって言おうぜっていうぐらいの感じ。
はい。
はい、
っていうぐらい最近の聞いてるよって話。
はい。じゃあ、これか。今日話した内容は Twitter アカウント、アジャラカ2021にまとめておくので、よかったら見てください。というのと、番組の感想は、ハッシュタグラジテケか、Google の投稿フォームから、できますので、よろしくお願いします。で最後に、本番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、あと YouTube で聞けますんで、よかったら各アプリでの星の評価や、LIKE ボタンよろしくお願いします。
LIKE ボタン。
うん。まあ、いいね。
ああ、
うん、
いいです。
はい。そういう感じで、第55回。
わあ、まずいでし。
あ、まずいだ、ほんとだ。いや、まずいにちなんだ、何かを。しない。はい。おい、変なことなった。はい。
はい。
はいはい、第55回終わります。お疲れ様です。
お疲れ様でした。